今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト、イエーイ、イエーイ。この番組は愛知県名古屋を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組です。今日はですね、ここはどこですか。はい、
これは囲碁将棋サロン、よりです。
いや、来た、
はい、来ました、来ましたよ、
来ましたね、熱気がね、
はい、すごいですね。
あなた誰ですか。はい、
合同会社福福の代表の福です。
来ました、優勝おめでとうございます。
はい、優勝します。はい、
します。
優勝します。
前回ね、関西の方で
そうで優勝しましたね。はい、この勢いでまた2連覇するんで、
はい、
はい、
絶対ですか。
絶対です。はい、約束します。
本当ですか。はい、今回は、前回 の、 その敗戦というか、踏まえてどんな練習をしてきましたか。
今回はもうちょっと囲碁を強化してきましたね。
はいはい、
結構囲碁負けること多いんで、
はいはい、
強豪と当たると、はいはい、そこは強化してきました。
はいはい、ライバルは誰ですか。
ライバルはまずは目先の2回戦で当たる可能性が高い脇田さんか、
はい、
飯尾さんとやらですね。
はいはい
はい、そこをまず対策してきました。は
い、ぬかんの帝王じゃないように
そうですね、
そろそろ取っておきたい。
そうそう、そろそろ、そろそろね、
はいは
い、いい加減宣言しときながら取れてないんで、そうそう、はい、
桑名七番勝負の魅力は、
やっぱこういろんな競技者と触れ合いができるっていうのは一番の魅力かなと思います。は
い、頑張ってください。
はい、頑張ります。
この最後のインタビューが福井さんであることを願ってます。
頑張ります。
頑張ってください。
はい、
じゃあ失礼します。はい、次インタビューです。お名前お願いします。
はい、タコ先生です。
あ、タコ先生、イエーイ。優勝しますか。
優勝します。
お、
出てないのに。
おお、チャンピオン。今日は僕もそうですけど、出ないのになんでここにいるんですか。
僕はちょっとまあお手伝いで、はい、1日こうぐるぐる動いてます。
はいはいはい、
ちょっと外出たりもして、
はいはいはい、
協賛品を取りに行ったりとかしてきます。
はいはいはい、じゃあ今回は出ないと。
はい、ちょっと出れない予定やったんですけど、
はいはいはい、
来れるようになったんで、はい、それでお手伝いに来ました。
はい、じゃあ7番勝負ですね。桑名開くの2回目なんですけど、タコ先生 の、 注目選手とかいますか。
そうですね、まあやっぱり前回優勝者の淡辻さんとか、
はい、
まあ他のところで優勝している高槻さんとか、
はいはいはい、
まあ、あとプロがどういう風に絡んでくるのかちょっと楽しみかなと思ってます。
そうですね、一種格闘技戦ですもんね。はい、次回第3回があったら出たいですか。
そうですね、ちゃんと出てみたいなと思ってます。
なるほど、はい、じゃあ今日頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
失礼します。
はい、
お名前お願いします。
はい、白玉さんです。
出ました。今日食パンは
食パン
食パン
食パン、
あ、食パン、厚切りトーストは食べないんですか。
今日は今機会があれば食べますけども。
体調万全ですか。
はい、バジリです。
はい、白玉さんですね、7番勝負に出るのは初めてですか。
今回初めてですね。はい、
はいはい、今回に7番勝負に向けてどんな対策してきましたか。
対策は特にないです。
ないですか。
はい、
はい、
このちょっと見えないですけど衣装を作るのに精一杯でした。
え、作ったんですか。
はい、全部手作りです。
まあ、そうですか。ぜひ届けたい衣装だけで。注目選手とかライバルはいますか。
あえて言うと自分自身ですね。
あ、なんかかっこいいですね。いや、その格好ではちょっとあれですよね、なんかこうその格好でなんかこうあれですね、高めるとかです、自分自身を。
そうですね、とりあえずそれを引っ掛けないように気をつけながら。
目標は
初戦突破。
お、やります。頑張ってください。
はい、
じゃあ失礼します。はい、じゃあ次の方、3名様ね、一緒にじゃあ自己紹介お願いします。はい、お願いします。
はい、井上です。
イエイイエイ。将棋のですね。
はい、
7番の
棋士。一応将棋が、得意競技ってなってます。
オッケー。そして、はい、鈴木さん、はい、鈴木さんはエビハカド。
はい、スミです。
イエイ。スミさんはね、
はい、
僕、なんか M クロさんと、
はい、今日一度月曜日の会に、
はい、来てましたよ。ありがとうございます。昨日 M クロさん来てましたよ。
はい、
あ、スミさんいるんだって言ってましたけど、スミさんはどうですか。今日の目標というか、
今日の目標は鈴木さんと対戦することです。
はい、おできるんですか。
お互い2つ使ってます。
なるほどなるほど。じゃあ2回戦で終わったんですね。スミさん、得意競技はありますか。
私は、バックギャモンが、長いことやってます。
はいはいはい、バットギャモンでは勝ちたいと。
そうですね、
はい、鈴木さんどうですか。
チェス スですけど最近やってないんで、はい、なんか負けそうです
目標は2回戦戦うことですかね。
そうですね。
ね井上さんは、
はい、目標ですか、
はい、
目標は福井さんに勝つこと、
うん、おお優勝か目標優勝よりも福井さんに勝つことですか、は
い、まず福井さんに、はい、と対戦できるところまでに行かないといけないんですけど、うん、
それってどこですか。
3回戦です。
3回戦、
はい、
2回勝つ、
はい、
で井上さんは3回勝つんですね、
はい、
目標は、
はい、そうです、
はいはいはい、優勝はじゃあ優勝は誰とこですか井上さん。
優勝は出町さんか淡辻さんだと思ってます、
はい、なるほど。福井さんは勝つから、優勝しないと
自分に落とす
スミさん、はい、優勝は
私は、はい、毎回高槻さんを推してるんですけど、
はいはい、連覇ですね、そしたらね、うん、
高槻さん
は連覇どうか
出町さんか、うん、高山さんか、うん、淡辻さん
出ないですね、福井さん、なかなか福井さんはね、あのオープニング早々優勝戦にしたんで、
福井さんは高槻さんと当たると負けるんですよね、はい、基本的に
基本的に
相性がいろいろあるんですね、
うん、ね、で福井さんなんか、ね、関西の優勝されて、
あれはちょっとずるいやつなんで福井さんの得意科目ばっかりでちょっとずるいやつなんです
よ、ね、はいはい、推薦入賞みたいな感じですよねじゃあ3人とも頑張ってください。失礼します。はい、お名前お願いします。
はい、増田と申します。
増田さん、今日は、はい、選手ですか。
選手ではありません。
お、何するんですか今日は。
今日は、七番勝負の司会を
で、確かに、前回もやってました。
前回も司会やってました
。さすが、いい声ですね、本当にね。
ありがとうございます。
なんかいい声で野菜の名前言ってください、野菜の名前を。
野菜の名前、
人参とか言ってください。
キューカンバー。
おイエーパプリカでしょ、パプリカ。
パプリカ、
イエーもう一個もう一個もう一個もう一個
人参
イエーイ
何なんですか
そう野菜の名前言ってもいい声だよってアピールですね、はい、今日司会やられてことですけど、マサさん的に個人的に注目カードとか注目選手はいますか。
注目選手はですね、
はい、
ずっとあの新さん舐め続けてる、
はい、
あの福井信弘選手
出たさっきね誰とも言わないんですけど、インタビューで優勝候補を聞いたんですけど、今に4人中、福井さん出したのは初めてです。お
あの福井信弘改めあの、うん、新さんなめ太郎というの頑張ってください。
頑張ってください。
はい、頑張ります。
さっきね、あのね福井さんがさ、あの大阪で3枚優勝したじゃないですか。
あ
でそれで、勢い乗ってますねって言ったら、ある選手があれはずるいって言って、
ずるい
福井さんの得意科目ばっかだって言ったら、
なるほどなるほど。
いや僕もね福井さん番組に推してるんで、本当に福井さん優勝すると番組的に嬉しいので、
ああなるほどね。じゃあ応援していきましょう。
他には誰かいますか選手、福井さんが。
まあディフェンディングチャンピオンの淡辻さん。
なるほどね、はいはいはい、
今回プロ棋士の方がいらっしゃる。
そうなんですよね、はい、
その方あたりもねどのぐらい、将棋はまあもちろん勝つでしょうけど、
もちろんね、そうね、うん、
他の競技どのぐらいの方なのか、まあもちろん将棋が強いので、
うん、
他の競技も結構強いっていうことも結構あるので、
はいはいはいはい、
そのあたり注目してみたい。
やっぱ試合的にこの試合はオールダウンダーがやっぱ強いのか、やっぱり専門者が強いのかですね。
結果としては専門を1個持ってる人、
うん、
他競技でなんとか勝ちを拾うパターンが多い。
なるほどね、はいはい、でいうと福井さんはやっぱり連珠で強いので、
そうそうそう、
他を強化とかですよね。で
彼連珠とビッグギャモンも相当強いので、
はいはいはいはい、
2つ専門持ってると言っても過言ではない
な。うん、なぜ勝てない
運ですかね、
なるほどね、
日頃の行いとか
ああなるほどね、うん、彼もね起業しましてどんどん行ってますんで、はい、頑張っていきましょう。
頑張りましょう。
じゃお願いします。
はい、お願いします。
はい、お名前お願いします。
はい、白房です。イエーイ。
斉藤さんだぞ。
イエーイ。白さん、
はい、
今日の目標は、
信福井を張り倒します。
イエーイ。じゃあライバルも福井さんですか。
もちろん。
いや、福井さんに勝ったら、
福井さんに勝ったら今日は僕は自分にご褒美を買います。
いや、他に注目選
誰しますか。
いやもうやっぱり A ブロックの、
はいはい、
A ブロックの下4人、はい、4人さん
来ましたね、優勝候補、
優勝候補
いますよね。
ここの試合はすごい僕も楽しみです。
楽しみ、
まあ僕はあの張り倒して張り倒していかなと
今回27番勝負に向けてどんな対策を練ってきましたか。
最低1日どれかに触れる、
おはははなるほど、
囲碁であったり練習であったり将棋であったりっていうのは別として必ず毎日毎日毎日対戦カードが決まってから約1ヶ月までならないかなぐらいは必ず毎日毎日どんな時間がなくてもやる。
結構こうやってね、あの市のグループですね、もうね、
市のグループですね。
そこ抜けたら、2回戦抜けたら結構あれですよね。
まあ僕ここですけど、ここ抜けてここ抜けて、まあ、いずれにしてもあの盟友である白金さんと当たるためには、はい、あの決勝まで行かないといけない。
出た。タッチで、タッチですね。アバチリで行くんですね。
そう。
斉藤さんはどうですか。目標は
一回戦でいきなり大阪対決になったんで。
はいですね、
高槻さんをヘロヘロにさせます。
出た。
体力奪います。はいはい、もう僕のブロックはもうここからノンストップなんで決勝まで
ですね、それはね。でもあとどうですか、あのライバルとかいますか、他にこのグループで。
同じブロックならもう高槻さんしかいない
ですね。1回戦勝てばまあ
そうですよね。1回戦勝てば、まあ、いける気はするんだけど、
はいはいはいはい、
その1回戦が最大の山田なの。
なるほどね。目標は
目標、
はい、
もう高槻さんヘルフにさせることしかもう考え
てない。だって最近ね、1回戦に全力を尽くす方多いですね。
いやだってもう1回戦からいきなり山田を迎えてしまったわけだから。
はい、なるほど、
山田ですよこれもう。
ですね。あ、
いただきました。名前は、はい、杉山です。杉山さん、はい、オセロやってます。
はい、オセロやってます。あ、ましてオセロが専門なんで、
はい、オセロ専門。
なるほど。今回の7番に向けて対策はないし、何をしたの。
あの対戦相手が、
はい、
元女流棋士の藤田さん。
出た。1回戦からですか。
1回戦で
出た。
かなり強敵
ですね。
動物将棋が
ですよね。
はい、
これ空気読んで負けるんですか。
これ勝つの難しいです。
ですよ。あ、そうですね。
だけどいろいろ作戦練ってます。
あ、なるほど。はい、動物将棋以外が、他に
も。まあ将棋はもちろん負けます。
多分
負けます。動物将棋と将棋はもう諦めました。
はい、目標は。
目標はとりあえず初戦 4-3 で勝ちます。
はい、なるほど。他に注目選手いますか。
他の注目選手。
はい。
やっぱりさっきありましたけど、
はい、
A ブロックの下4人。
ですよね、そこですよね。7番勝負初めてですか、今回出るの。
あ、前回
は出てる。前回は通ったんですか。
はい、前回は、うん、あのこちらの店長さんと、
はいはいはい、
大川さんと当たりまして、
はいはいはい
はい、そこは4対1ぐらい勝ちました。
なるほど、
はい、
じゃ あの本当に皆さんね、あのさっきのね、白、はい、さんもそうですけど、1回戦に全力をですね。
そうですね、とりあえず1つ勝たないことには何も始まらないと。
もうね、あの女流棋士の藤田真由さん気にせずに
です
ね。まあ上がっていただければね、はい、いろいろと出てきていいと思うんですけど、もう倒しちゃえばいいですよ、はい、全然ね。
倒そう、
本当に
頑張って倒します。
倒すために僕ら参加してる。
そうさ、なるほどね。じゃあ頑張ってください。
オセロの作戦があります。
はい、
一つ隅を上げました最初に。
なるほどね。そしたらもうね、こっちだんだんね、福井信弘が上がってるかもしれない。
さっきはちょっとずれして
る。張り倒して
くれ。
とりあえずオセロに一つ隅を上げて、あの考えさせる。
なるほどね。塩田さんの試合見ます。終わった瞬間にインタビューします。
終わった瞬間
にピーさん
終わった瞬間にインタビューしてください。すぐきっそりしてる。
じゃあ頑張ってください。
はい、じゃあ頑張ってください。
お名前お願いします。
メイド淡辻と言います。
データチャンピオン、はい、もうね、皆さん優勝校挙げてますけど、はい、今回自信はどうですか。
いや、ちょっとね、山が厳しいんですよね。だからあっさり消える可能性もあるんで。ちょっとその辺で頑張らないと。
1回戦誰ですか。
1回戦岡部さんで、
はいはい、
連珠家の方で、
はいはい、
まあその有段者でも、あの連珠はもう勝てると、自分はもう不利な状況でも十分勝てるという方なんで、
なるほど、
うん、まあ、ちょっと僕はそれ勝つのは厳しいなっていう感じなんで、まあ後でね、他のやつでとりあえず勝ってという
7番勝負に優勝したコツとかあります、前回の。
どうですかね、まあ運ですよね運と噛み合わせですね。
もうね、白房さんが倒しちゃうんでないかもしれないですけど、はいはい、僕ら番組で注目している福井伸人ですか、はいはい、
そうですね、福井さんとは、まあ、いつも今まで4回、練習含めて4回か5回ぐらいやってるんですけど、はい、全部 4-3 なんですよね、
はいはいはいはい、
だからまあすごいもう紙一重をずっと続けてる感じなんですよね、うんうんうんうん、福井さんとは噛み合わせが割と良くて、
はい、
そのね、お互い得意なものがかけ離れてる感じなんで、
うん、
まあ、そのサービスエースを入れてあとちょっと、はい、あのチェスとかね、あの、はい、囲碁とか割と実力の近いところでどうなるかっていうような感じですね。
最後にライバルと、はい、今回の7番2回の2第2回の目標。
そうですね、まあ、ライバル、まあ、その第1回からですね、その予想通りになったってことがあんまりないような気がするんで、そうですね、なんでまあ誰がライバルなのかもう分かんないなっていう感じ
自分ですか、
ね、まあ、もうそうかもしれないですね、
かっこいい、自分の運命みたいな、
なんかそんな感じかなっていう、
かっこいい
じゃあ今回の目標は、
まあまあもうせっかくですからね、3連覇したいと思いますけど、
来た、
さすが、そんなこと言ってて大丈夫かっていうね
優勝したら、
はい、優勝したら何ですか
何かそうかなと思って、
なんか例えば自分のご褒美か、
なるほど、
あ、そうですか、優勝した、いやーどうだろう、なんかとりあえず商品楽しみですよね、なんかいろいろあって
なるほど、
なんか、ね、優勝楽しみです、
優勝期待してますので頑張ってください、
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあお名前お願いします。はい、
はい、スタッフで、山田です、よろしくお願いします。
そして
臨時スタッフのレイです。はい、
レイさん、はじめまして、2回目です、
2度目まして、
あ、ました山田さん、
はい、
山田さんは今日は
受付と、まあ、配膳ですね、あとは、まあ、あの進行をスムーズにできるような、
はい
はい、サポートを、はいはい、していきます。
レイさんは今日は
今日はとりあえず
挨拶
に
参ってます。今日出なかったんですか。
今日は出なかったですね。
出る予定は今後
ちょっと検討中です。
レイさんは囲碁がお得意なんですけど、
はい、
囲碁以外なんか得意な競技あるんですか。
囲碁以外は、うん、あ、バックギャモンの勝率はめちゃくちゃいいんです
よ。あ、そうなんですか。運がいいですね。
そうなんです、うん、すごく
今日の注目カードとか注目選手は
今日は、うん、いおりくん。
いおりくん、はい、
かわいいですね。
いおりちゃんかいおりくんか、
どっちもです
ね。なるほど、
いおりくん勝ってほしいですね。
なるほど、
個人的に
レイさんもいおりの格好されて、ぜひ第3回にはいおり対決をしてほしいですね。
白玉コントですか。
そうそうそう
それはそれ面白いかもしれないですね
決勝でいおり対決、
それいいですね。ちょっとあの7番腕磨いておきます。
山田さん、注目選手とか注目カードありますか。
そうですね、やっぱりあの井上さんがうちで一番練習されてるんで、
はいはいはい、
ね、さっきも言ってましたけど、伊織くんとの第1回戦なんで、
はいはいはい、
ちょっとそこちょっとね注目したいんですけどね。
井上さんのカード、あ、こっちです、はいはい、なるほど、ね、次決勝はあのイオリのコスプレーター対決でってことで、
あ、
レイさんが出るみたいなんで
なるほどなるほど、
コスプレ対決で山さんは試合とかちょっと得意な競技あるんですか。
はい、
得意なあの種目とかあるんですか。この中では
得意な種目ですか、
まあ、好きなのとかいいんですけど。
そうですね、まあ、今あの将棋教室とかもやってるんで、うん、将棋とかも、
はいはいはい、はい、ああなるほどね。じゃあ出たいなと思います。
そうですね、あのペア戦では1回出たことがあるんですけども、実際一人でっていうのはまだ出たことがないんで、
はいはい
はい、1回は出てみたいです
ね。なるほどね。じゃあ今日スタッフ大変だと思いますけど頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
お願いします。はい、松田さん、第1試合始まりましたね。
はい
はい、
ありがとうございます。
第1試合始まりましたということで、開会前にインタビューをいくと取りましたけど、
はい、
今回のプロの方もいらっしゃるということで、
そうですね、
はい、それぞれ、ね、注目カードなんですけど、結構皆さん1回戦に集中っていうのが結構多いみたいで。
そうですね、うん、今回の1回戦は、
うん、
なんとなかなか、1回戦から決勝戦みたいなカードが、
そうそうそう、
しかもいくつもある、
いくつも、そうそうそうそうそう、
どうなってるんだっていう状況
ですね。やっぱその1回戦、やっぱりそのオールラウンダーで頑張ってらっしゃる方が1本、そのね、軸を持ってらっしゃる戦いが結構多いので、
やっぱなんですかね、こういう7番で出てくる競技っていうのはこう全部が紐付けされているというか、
そうです、
これが強いとこれも強いねってあるんですかね、やっぱね。
将棋と連珠は結構つながりがあるみたいです
ね、はいはいはいはい、
あと将棋と動物将棋は言わずもなくて、囲碁と打つ手を結構人が被るみたいな、あとチェスと将棋は西田選手なんかもともと将棋でかなり強くてチェスに移った方だったり、色が一個だけ違うのがバックギャモンですかね。バックギャモンはなかなかバックギャモン専門という人があまりいない。
そうですね、このバックギャモンの専門の方はいらっしゃらないんですね。
バックギャモンやられてる方は、
お、サイトさんも、
サイトさんがやられておりますが、
はいはいはい、
バックギャモンやってて他のゲームができる人っていうのはあんまりなかなかお見えにならないっていうところがありますね。バックギャモン勢は貴重
ですね。バックギャモンを制するものは7番を制するものは、
そうだといいですね。
なるほどね。独特の緊張感というか、こういう、なんだろう、こう選手の7番ですね、本当にマラソンしているように結構体力と使いますよね。リラックスしている感じですかね、皆さん、選手、試合前は。
試合の模様でございますが、2つ目のカードですね、スミ選手と、村上選手ですね。
久住さん個人的に応援してるんで、ちょっと。
あ、そうなんですか。僕村上さん応援してる。
じゃあそれでいい、それで OK ですね。はい、両方応援してます。はい、
まだかなり序盤ですので、はい、
ハッシュタグクワナ7番、ハッシュタグクワナ7番で発信をお願いいたします。
はい、さっき言ってました。
今の声が大川大統
領ですね。大川大統領、声取れたいんですけど
頑張ってください、
はい、最後も取れたなと思います、ね、
今回は前回の第1回クワナ7番勝負と違ってですね、
はいはいはい、
相手が全部手を打ってから、次の手番の人が打ち始める。前であったらこの村上さんが今オセロ1手打ったら、
はいはいはい、
スミさんはもうすぐにおそらく着手してたんですけど、
うんうんうん、
やっぱり着手してる瞬間が見えてるか見えてないかっていうので、うんうん、かなり場面の見え方が変わってくる。
確かにいろんな場面を見ますから、移動してるとその何を打ったかっていうのが一瞬して分かんないですよね、うん、ただその場面移動しちゃうから分かりたいですけど、やっぱ見てるのと見ないと違いますもんね、
着手した瞬間に相手の意図、
うん、
あ、この歩を突いたということはこの部分がそうなんだなみたいな、
うんうんうん、
そういった相手の意図を読み取ることができるので、その瞬間見れてるかどうかが大きい。
はいはいはい、なるほどね。
前回はそれがなくてですね、戻ってて、うん、どこ打ったのみたいな、そういう風でしたので、そこをちょっと改善して、ただしまあこれで時間の使い方が難しくなった。
そうですね、長ければ長いほどこう考える時間増えますもんね、
時間が長くなったというのが、いい人もいれば悪い人もいればという
か、パッパパッパ行ってしまいますもんね、やっぱりね。
そうですね、早打ち型の人はかなり不利になったんではないかと、なので、ディフェンディングチャンピオン淡辻選手が、
はいはい、
あの人は早打ちの達人なので、その部分でどうなってくるかというところ
は
ありますね。
あれですよね、バイキングでいっぱい食べたい人いるか、コースのジャイさんからね。
あ、そんな感じですね。
ゆっくりやられるとお腹いっぱいになっちゃうんですよね。
今の例えはどうかもしれないですが、まあ大体そんなこと
ですね。そうです、お腹すきました、
ね、お腹すきました ね、まだ 朝ですけど、ね、
朝なんか朝、はい、やっぱこう、あ、こちらの試合ですね、はい、
こちら第1戦のカード、鈴木翔子さんと、入江さんがありますね。
はいはいはい、
鈴木翔子さんは、数少ないチェスプレイヤー、チェスメインだった。
はいはい、でも最近チェスで耐えてみた。
うわ他の選手にチェスで負けちゃうパターンですね。7番に人生蝕まれて
る。イレイシンさん
は囲碁の方です
。あ、はいはいはい、
囲碁と、なんか言葉遊びが好きなので、
なるほどね、
ぜひツイッターをチェックしていただきました。
7番には関係ないです。
関係ないですね。
あれなんですかね、やっぱり自分の専門のゲームに負けるとやっぱりこのゲームの展開流れに関係なくガクンとくるものがやっぱり
あるでしょうね、間違いなく。前の東京での大会でしたかね、
はいはいはい、
淡辻選手が、うん、レンジュで 相手免除専門の五段の方を免除で倒してしまうという事件がありました。免除業界には新刊が走ったんですけども
なるほど
お前何やってんだ的な感じになったんですけどもで川津選手の棋譜見てみるともう相当強い。7番でこの時間がどうたらこうたら他の場面見たりとかで頭が混乱してくると、まあ、上級者であればこの受け間違いしないだろうというところでも受け間違える部分があったりして、そういう部分で負ける可能性はあります。そこで流れを持っていかれるんです
やっぱり。じゃあ逆に流れを変えてその勝とうと思ったら相手の得意競技を倒すことが大事。
それができたら一番理想ですね。
という意味ではやっぱりそのバックギャモンとか運のところとかやっぱり自分の運の見方のところとか自分の動きを落とさないことが大事ですよね。
そうですね、ギャモンは出目がどうかっていうところで、まあ、日々公園の前を掃除をしたりとか、
はいはいはい、
親孝行したりとか
なるほど、ね、
徳を積んでいくっていうスタイルの方が結構いらっしゃいます。まあ、それが出目にどう影響するかもあります、まあ、
確かにそうですね。なるほどね。
じゃあバックギャモンの出目でモチベーションを稼ぐ人は結構いるようですね、
はいはい、
もしくはバックギャモンを完全捨て競技にして、うん、自分の競技に集中するっていう人も結構います。
いや、ステップとも大事ですよね、
ええ、
絶対勝つってなればね
取捨選択ですので、7球でやれて、もう1個2個も絶対無理だみたいなやつあります。
まあ、ルールさえ分かってればですね、
コマ動かすだけ、意思置くだけみたいな。
マスターでもできるんですか。
僕はですね、一応レンジはメインなんですが、一応ルールは全部分からん分かるんですけど、全部弱いです。
僕も全部弱いですイエーイ、もう取られてます、はい、
取られました。減った形ですね。だいぶ盤面が進んできますからね。オセロは序盤から中盤に行く行かないっていうのは、チェスはまだまだかな。
7番の中で一番どれが勝敗つきやすいんですかね。
一番タイムは動物将棋と連珠ですね、特に動物将棋は単手数で決まってしまうこともあります。連珠も下手したら上手い人同士だとそれこそ合計9手10手ぐらいで終わってしまうこともあります。ただまあ今回は多分勝負つけるまでやるでしょうから20手ぐらいまでは間違いなくいくとなると動物将棋はまず一番ですね。
マスが少ないからですね。一番長くかかるのは将棋
って
なんです
か。前だと13度の囲碁だったんですが今回から9度になりましたの で、前は囲碁がずっと残ってたんですが今回から多分将棋が残るかなと。
囲碁の、まあ、少ないですもんね。
ちょっと見えですね。
ああいう囲碁があるんですか。
囲碁は大体、9度、13度、あと、本囲碁の19度、この3つがよく使われるんですけど、前まで13度が使われて
たので、
13度だと非常に時間がかかる、駒が石をいっぱいまで置いたりしますので、これが9度になるとかなりスピード勝負だし、炉が少ない分だけ、経験の少ない人でも研究で勝ててしまうようになる。
はいはいはいはいはいはい、はい、
でもみんないろんな競技をやるっていうこの七番勝負に非常に向いたスタイルにはなる。
練習すれば強くなる。
そうですね。場面の展開の種類が、まあ、非常には多いですけども限られてきますので、
みんなこう真剣な表情で計算しますね。
真剣です。
最初のうちはこうだんだんだんだんこうだんだんだんだんこう打っていく感じなんですけど、相手の打ってるのをこう動きよりも後に絶対に考えながらって、
自分の次の手を考えるか相手が次のやつを言っていくかというところがあるでしょうね。やはり早見えはこの競技においてかなり重要な要素ですが、それが今回この相手が打ってる時にはこっちが打てないという風になってどうなってきたのか、川筋選手がどういう対策を見せてくるのかというのが結構注目では
あります。そのシステムじゃないと相手に思考時間を奪うじゃないですけど、
そうですね、
プレッシャーになりますもんね。
一方的に時間を奪い続けられる、結構時間でワンサイドゲームになってしまうというのがあります。それがそれで実力持ちだと思うんですよ。
そういうスタイルですもんね。
早打ち特化してる人はやはりすごいです
ね。決まりましたね。来ます来ます来ます。
はい、ビジュアル担当がやってきました。どうも。
どうも。 あ、レイさんですね。
レイさんです。
さっきね、生着替えを。
生着替え。
ドキドキしない
。ドキドキしない。
ティッシュを。
ティッシュです。取り付けたらください。
ということで、
ね、今回イオリさんと2人いるって会場にね、見ていますけど、
レイさんこんな綺麗ですが、あの囲碁が死ぬほど強いという噂をお聞きしました。
はい、
どこからそんなエセ情報
が。エセ情報なんですか。
今度ね、あの単独で、ツバキゲストに。
おー、いいですね。
レイさん大解剖。
大解剖、なるほど。
1エピソード1ドリンクみたいな感じです。
ドリンク、こんぐらいのドリンクで1000円取られ
た。高いわ。座ったら3万の発想。
めっちゃ高級な
店
じゃないですか。
どんな感じで。で100円だね。
19度で。
19度。よかった、よかった、上限ある、上限ある。上限ある、上限ある。
1曲3万ぐらいか。
なるほどね。
いや、プロの先生に何て教えてもらえるんだろう。
でも楽しみたいですね、またね、このこっち側私もね、外の状況とかも見れるんですよね、なかなか、
ちょっとここからだとカメラの移動が厳しいつもりでね、ちょっと外が見れませんので、まあ、この一つ目のカード続き見ていきたいと思いますが、盤面をちょっと見てまいります。
はい、
はい、
どんなものかな。
ああ、
まあ、盤面見てきましたけど、まあ、先ね、中盤戦からも連順は結構決まってましたね。
連順はやっぱり早いですね。連順と動物将棋がちらほら決まりつつというところですね。
今泉君負けてましたね、連順。あ、負けました。
あれは4見落としですね。
そうですね。
あれはちょっといただけない。ただまあ差し差しするのもあるのかな、ないですよね。
さっきの青鳥さんが言ってた早打ちもそうですけど、逆にゆっくりゆっくり全部打つことによって相手のペースを落とせますもんね。
そうそうそう、うん、時間きちんと使い切って勝ちに行くと、相手が早打ちしてると、相手はこんだけの時間しか使ってないけど自分はこんだけで打ってるってことになるんで、そのテクニックです、
まあ、そういうテクニックがやっぱりで勝つ要素がある方がやっぱこういう競技としてのねルールになりますもんね。
そうですね、さて
協賛品というか協賛の紹介、
協賛の紹介、大工さんに行くんですか。どう紹介するんですか。
じゃあぜひ預けてください。
預けてください。融資してください。
あと
部屋がインブルームさん。
はい、インブルームさん。
こちらの角にある美容師さんですね。
はい、あの美容師なんですね。
広くてこじゃれてかっこいいです。
マジですか。行けばかっこよくなりますかね。
かっこよく、まあ素材の問題も
あります、ね、あ、なるほどね。ただしイケメンかけですね。
そうですね。まあ、どっちかというと高スクリプト
なのです。なるほど、イエスですね。
イエス、
イエス。あとはこの、
この大きいのはヒューマックという、
はい、
会社があります。ヒューマックさんはですね、この囲碁将棋サロンイオリの場所を借りて、
はい、
中小企業の経営者向けに IT セミナーをやってらっしゃる方が社長をやってる、IT コンサルタントをやってる会社ですよね。
社長、はいはい、自ら出る企業も大体2強ですけどね。
強いです。コメントが強いです。
なるほど。
あとあの今日のなんか山を走る、
はいはいはい、
なんとかなんとかいう、もうなんか主催してるとかしてないとかいう方です。あとはスタジオ、
あ、看板屋さんですね。ここの看板も作ったんですね。
そうですね、いろいろ看板、印刷物をやってらっしゃるんですね。
あれですね、ここをこうやって見ていくとこう特に七番勝負に関係ないというかの企業もありますもんね。
結構あの面白がっていいよ、協賛してあげるわっていうところが多いです。
なるほどなるほど。
面白がられてます。
確かに、でもそれが一番いいですよね。
一番いい
です。あとはこちらの、はい、
桑田工業株式会社、
はい、
こちらのコンクリート屋さんです。
はいはいはい。
どう紹介するの。第2弾。
あ、でもコンクリートガイスさんが今度5番かなんか来てもらって、
コンクリート5番、
コンクリート5番、コンクリート
5番、
ピシ
ッ。今でも
あ、じゃあコンクリートガイスさんが7番勝負用の全部の盤面を作ってもらって、
コンクリート型にして、
そうそうそうそう、
カチッカチッ、
ね、バックギャンも全部作ってもらって、その企業に入れてそれを使って化粧品やってもらうみたいな。
なるほど、バックギャン、コンクリート、
コンクリート
バッパン。
持ち運び大変ですね。
そう、他のなんかその僕ボードゲームずっとやってるんですけど、そういろんなボードゲームとかだと、その決勝戦とか世界大会の決勝戦だと、カルカソーネってゲームあるんですけど、のゲームの決勝戦だと、本当にこのなんかこういう紙コップぐらいのミープルでやるんですよ。
なるほど。
決勝戦はこれくらい大きい動物将棋でこう置くっていう。あ、
実際にあのライオン雇うとか。
じゃあ早く待ってさせて。ちょっとですね。あと多分グリーンファームに決勝戦移ってもらって、でかい7番を用意して、
そう
これで走ってもらってこう。ドーンっていくっていう、
ね、そう考えるとチェス大変ですね。
大変ですね。
馬を雇わない。
あ、なるほどなるほど。
いいな、それ面白そうだな。
でも大きい7番全部作って、あとグリーンファームさんを借りて全部7番並べて1番のカよっしゃーって中行って
全力疾走。
そうそうそう、
準備する人が一番大変。
はいはいはい。
ちょっと見てみたいですね、それ。
ここで言うのですけど、決勝戦だけあのスポンサーさん回るとかね。
もう
回るとか。
なるほど。始めました。
タドグリーハムさん、はい。
こちらはあのイチゴが美味しいです。
あ、そうですね、
イチゴ以外も美味しいです。この前私バーベキュー食べてきました。
あ、どうですか。
めっちゃ美味しかったです。
あ、いいですね。あ、つきました。
イチゴ凍らせて直接ガリガリ削った。
あ、はいはいはい、ノーカーセブ食べてますもんね。
イチゴめちゃくちゃうまいです。びっくりしました。
ぜひ。あとじゃあこちらのコスネコースネコちゃん、はい、マルコシアピタテ
ン、マルコシアピタテン、本屋さんですね、このイオリさんが中心となってですね、動物上下の、ね、体験会やったりとか、
あ、これ本屋さん、
そうですね、やってる
テーブルサイズ
のマイルましたない
マルコシは。
あ、そうか、
あ、そうすみません。マルコシさんは漬物屋さんです。
あ、
そうそう、
あれだ、
あのこのお店の中で食べれる飲食 の、うん、どこだ
あった、
シグレス
とかを売ってるんですね。
僕丸越秋田店さん の、 あの、まあ、ご紹介かなんかで、昨日はなっての桑名店でボードゲーム体験会のイベントもあったんですよ。で僕初めて知って、丸越のってツイッターアカウントめっちゃありますね。
そう
なんですよ。この人の個人じゃなくて、丸越ってやったら丸越何がいてんとかってなって、丸越の店舗ごとに上がったんですよ。知らなくて、あ、もう漬物屋さんアカウントあるんだと思って。
どんなこと喋るんだ。
今日の漬物はこれがこれですよみたいな。
ああ、なるほど。なんじゃ、誕生日のお花とか、そう、誕生日の宝石みたいな、うん、誕生日の漬物があったりとか。
そうなのね。
ないかな。
だからこの方をフォローしたんで、僕定期的に朝になるといい漬物の情報が流れてくるっていう。
なるほど。いい漬物の情報か。
漬物はあ、
食べないですか。あとはこれですね。はい、
ご本日さん、はい、そちらで戦ってる、
はい、
この人です。この人です。この人です。
はいはいはい。
はい、イリシン選手がゴーンゼックという名前でツイッターをやっておりまして。
そうなんですよ、そうなんですよ。フォローしてるんです、
多分。で、7番勝負という名前を考えたのがこの方
で。あ、そうなんですか。あの、じゃあ、あれですね、あの、いくらかマージンをもらえますか。
マージンはもらってないんじゃないかな。
命名料とか多分。あとは、あ、魔王の森さんですね。この行きましょう。
はい。
これすごい豪華ですよね、夜もそうですけど。
そうなんです。お酒は
飲めないです。ただもうすごいね、まあ、大きくはないんですけど、ボードゲームとかミニチュアゲームがあって、なんかゆりさんもそうですけど、ずっとなんかここにいたいなっていう雰囲気があるん
です
よ、
ね、あ、なるほど。
広さじゃないですよね、うん、ちょっと今日ね。あとプラモデル部さんも、
プラモデル部、
はい、
いろいろこの店舗内、
はい、
今割と撤去されてますが、基本めちゃくちゃ飾ってあるプラモデル部というのが、うん、そうで、そこから何をもらってるかわからないけど予算があるそうです。
あとこのスパイラル、この間言ってましたね、ゆりさんね。
こちらで、今日もお二方お手伝いで
来
てい
ただいて、あと中山、5番で、
私もここで5番買いましたが。
あ、そうなんですか。
5番を売ってくれるお店でございます。
あとは日本将棋連盟オレンジ支部。
オレンジ支部って前から思ってるんですけど、はい、何なんですか。
何ですか。じゃあ、ここはなんかリンゴ支部。
アップル支部。
アップル支部、そうそう。アップルはなんかちょっとね、あの
ちょっと
マック的なものがあるから、
まあ、 スウェーデンシングとか、
あと名古屋チェスクラブ、
名古屋チェスクラブ、
これはね、将棋やる前に04で
将棋やられてる。チェスとバックギャもやれるってことなんかその高尚な感じ
で、かっこいいんです。
かっこいいさ、なんかね。
昨日初めてギャモン。
私みたいに 4,5 個並べるだけじゃない
ですか。もうだって僕この間その日本バックギャモン協会の会長さん岸野さんとお会いしたんですけど、そのバックギャモンを始めたのは あったのもあるんですけど、そのなんかかっこいいってなって、
あると思います。
ありますね。
それは大いにある。
で、あのアイスはね、あのチェスも大学ぐらいの時になんかかっこいい、
かっこいい。横にバーボンを置いて、
そう飾っても大丈夫って、
飾っても大丈夫。
リビングに行くよりはチェスっていうね、うん、
なる。動機が不純ですね。
不純逆にオセロクラブって、ね、
オセロって、うん、日本でできたゲームなんて、
うん、あ、知ってます、はい、知ってます。
さすが。
まだだって歴史的にはいや40年50年ぐらい
ですね。そうですね、うん、また茨城県あたりでできたらしいですね、う
ん、
これね。
なんか作っなんか牛乳瓶の蓋かなんかで、そう遊び動画なかったらですよね。
そう
しました。昔あのこのオセロクラブのオセロさんなんですけど、オセロでなんかその好きな子がいて、オセロで勝ったらしてあげるって言って、
お
してあげるって言ったんですよ。で、3連敗するっていう。
まあ、分かりやすいオセロ
であります。そうあの時ね、オセロで勝ってればね、お前のことつけたらなんですけどね。それでオセロ嫌いなんですよ。
なるほど。
僕
今オセロ大好きにな
ります。あ、そうなんですか。この競技の中では日本に一番普及してますよね、やっぱりオセロ。さすがに
そうですね、
うん、
まあ囲碁将棋だろうかっていうところですけど、オセロはちっちゃい頃みんなやりますよね、
なんかありますもんね。あとポケットなんとかね、やりますもんね、うん、
すげえ。
JBS 桑名いよりしで
いた、あ、いますね、あの、はい、佐藤さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。あのプロスさんが作られたあのご飯ギャモンがあるんですよね。ご飯ギャモン、
ご飯ギャモン
っていう、バックギャモン11個料理があるの、大体1個ポケットに入ると1個食うっていうのがあって、
そのワンポギャモンみたいな、
そうその打つ時間と食う時間はタイマーが回ってるって言って、口に入るまではいい、ただ止めれるんですよ。で、昨日僕あの友人がいたんですけど、話したらやるって言って、
女性参加、
あくまで褒め言葉ですけど、うん、バカですよ。
でその彼女食うのは早いんですけど、ギャモンが弱くて、僕あの例えばあの先ほど聞きたいんですけど、この七番勝負っていうのは、まあ、支部があるんですけど、この今日話してたら、その何ご飯ギャモンの支部が欲しいって言われて、あのスイーツご飯ギャモンやりたいって言って、
スイーツご飯ギャモン、
だからケーキとか
スイーツ食いただけなんだよ。
でも大事ですよ、あのさ、あの厚焼きトースト3つと、いなりが2つと、焼きおにぎり4貫じゃないですか。
結構重たいね。
どっからいけます？
焼きおにぎりかな。
ですよね。で、もしも相手が良かった場合、ゾロ目出したら、3つくらいじゃないですか、ポンポンポンって。ってことは、じゃあ、おにぎり3つと、一方的な展開になってくると、めっちゃ食うっていう。
きついですね。
きついです。
それ、見てる人は楽しいでしょ。
そう。いい意味でバカですよね。
プレイヤー楽しいな。
楽しいね。まあそのね、ご飯ギャモン楽しめるのは夜だけですよね。いいですか、あのシーブ作っていいですか。スイーツギャモンシーブ。いいですか、作って。
みかん食べ続けろ。
わかりました。要素を間違えた。
要素じゃない。みかん食べ続けるオレンジシルクも作っていただいて、
あとでは個人的な感じで、
個人協賛、白金選手ですね、今戦ってらっしゃる、あと井上選手、
はい、
どんちゃん、
はい、どんちゃんさん抱いてますか、出てないですかな、はい、
あと杉山選手、
はい、
あと水さん、
北見さん、水さん今いないですね、はい、
最後の方なん
で、あとこちらです、あとはここ最後、はい、
はい、これクッキー屋さんですね、
はい、
なんかあの動物将棋クッキーとか作ってらっしゃる、
あ、はいはいはい、じゃあここに置いたやつですか、はいはいはい、
次ここダンデライオン、
はい、
タコさん、
はい、
カイロプラティックダンデライオンの店長で
ー
す、
はい、
どうも
さっきね、あのいいで売りましたけど、タコさんね、
はい、今日タコさん料理好き、
もう料理大好きです。もうむしろこっちの方が本職の方がいいんじゃないかと思って。
出た。出た。僕も料理大好きです。作るの。
またですか。
本職違いますけど
美味しい料理を作る、そして体を発汗をしてくれるカボさんです、
ね、中からストーブだね。
ありがとうございました。
あとは和菓子とアイスまんじゅう、
いっしゃっと、はい、末広さんですね。
はい、食べました、アイスまんじゅう。
これこの辺のメーカー、アイスまんじゅうという。
食べました、
これ
、は
い、食べました、うん、美味しいですね。
美味しいですね、あれね。
懐かしい味、
なんかね、なんか、なんだっけ、あずきばみたいなやつだね。
そうですね、うん、今日も共産で、末広さんあります、はい、アイスまんじゅう出てますので、はいはい、選手の皆さん食べられると思います、
はい。
JBF 日本バックギャング協会、はい、
来ました。あ、キスナさん、
魔王キスナ、
魔王キス
ナこんなこと言ったら怒られ
ちゃう。岸野さんね、もうマサさんじゃないと僕の番組で1時間ぐらいで終わりましょうって言って、結局3時間撮るっていう
絶対そうです。絶対そうです。岸野さんはそう、
前後編に分けるって。で連れてったアシスタントの女の人が喋るんですよ、余計にガンガンガンガン喋って、本来使う部屋が使えなくなったんですよ。いい方ですよね。
いい方、はい、面白い人です、はいはい、ネオトーケンがじきじきでしたっけ、
はいはいはい、
お笑いバンドをやってらっしゃる、なんかうまいです
ね。うまいですね。なんかね、声楽
やってらっしゃった
で、僕の知り合いも同じ大学だったみたいで、うん、私直の先輩じゃんって話してたりとか、あとこの人の Facebook の経歴を見ると、その本当に魔王ですよね。なんか、ね、なんかこの人どうして今こうなってるんだろうってね、経歴見ると、
何をやって
たの、どう進んでいくとどうなるんだって思うね。まあ、いい意味でいい方です、本当に
実にだ
と素敵な方ですよね。あと、はい、
はい、
福福さん、
福福さん
優勝候補、福井さん、
レンジを親しみやすく身近な遊びに、はい、レンジを親しみやすく身近な遊びに
レンジをですね。
これは選手の福井さんが、
はい、優勝候補の、はい、
やられている会社でございます、はい、にゃんこ並べというプロダクトを今世に出そうと頑張っております、
は
い、
年末に向けてね、
年末に向けて
ぜひ買ってください。
はい、私は5個買うんです。
やったー、じゃあ行ってください。でも本当にツイッターで僕ふくふくのにゃんこ並べをあげたら、僕ツイッターバズりましたもん。
間違いない
1日ぐらいバって
来ますよ、
来ますね。東急ハンズとかね、そういうロフトとかに置くと全然
来ますね。ビジュアルが非常にいい商品ですので、ね、ぜひともどんどん売れてほしいです。
あ、最終ビジュアルと見ました、最終ビジュアル見ました、
最初見ました、
見たやつも出る
かなり、
まあ、今のものとやっぱ違うかな、
ちょっと違う、やっぱパッとしてきました、ね、はい、だいぶデザインが磨かれて、
見たいですね、
ぜひ見たいですね。まあ、この後多分紹介できると思いますね。
あ、はい、
はい、これ飛ばして、
あ、いやいやいや、
あれ
重要重要重要重要重要慣れましたね、慣れましたね。
そう、慣れました
、
今夜も
いやいやいやいや、いおりさんに収録がこれで3回目なんですね。
お
いおりさん関連だと、例えば福福さん、七番勝負の第1回の前、でプルトさん、
あ、なるほど、
で、なんだっけ、魔王の森さんも出てます、出てますし、あとは別件の収録で2件あるので、お母さん7回出てます。
おお、
常連さんですよ、結構出ました、もう準レギュラーです。
すごい、
うちの番組4回出ると準レギュラーなんで、準レギュラーで、多分今回の配信は109回ぐらいの配信です。8回か、はい、なりますので、100回ました、ね、はい、協賛しました、
おめでとうございます。
協賛になるんで、はい、待ってください。
続いて、一歩動物商業と、
はい、
これは動物商業の普及をやってる回ですね、はい、動物将棋面白いんで、皆さんもぜひやって
ください。ね、これ僕どうしたかね、
これちょっと転がしてください。
ダスキンですか。
ダスキンさん目標さんに入ってる。
本当にね、この競技自体が種をまこうということで、もうこの普及自体がいろんな競技に種をまくって感じですね。あとは最後綺麗にダスキン、ダスキンといえばミスタードーナツ。
そうです。
そうですよね。
ダスキンさんは、うん、うちの会社にマット交換に来て、ダスキンのお姉さんめっちゃ綺麗だったっていう思い出ぐらいしかないですね。
なるほどね。配達の方が綺麗ってテンションありますよね。喋、ね、っちゃうっていうね。
45秒ぐらいなのかな。妙齢のお姉さん。
はいはい。あ、いいですね。ちょうどいいです。そっちの方が好きなんで。
実に綺麗だから。
なるほどね。はい、じゃあ協賛のコーナーでした。
非常にテンションが上がってまい
りました。
ありがとう
ございます。さっきのダスキンの話でね。ダスキンの話で、
ね、ポーテーズが
40代の女性が好きってマサさんと
何を言ってるんですか。
自己紹介 なかったです
か。そういうわけじゃない、そういうわけじゃない。
え？
バンド行く
とき
にある
から。な
るほどですか。この辺リアルです
よね。あ、来ました。よりグッズ、はい。
よりちゃんが買ってって買ってくれるから。
はい。ベシャって。ベシャってベシャって。
はい。よりグッズ、はい。
よりグッズ、より。
値段もそこに
これ。缶バッチですね。これ全何種ですか。
全ここには2種
類。2種類、はいはい。
これもとても可愛いです。
出ました。
どうですか。
はい。
はい。缶バッチ300円。
300円、はい。全2種類。
はい。
あとはクリアファイル。
クリアファイル。
裏返すと？
裏返すと影です。
起きた。
なんか影の方があれですよね。
うん、
ちょっといろいろそそられます
よ、ね。ですよね。確かにそうですよね。
すでにここの配信宅に毒されてない
いやいや、僕らはだってダスキにテンション上げたから。
はい、ポスターポスター。
はい、ポスター。
ポスター3枚セット。
3枚セット。
なるほど。
なんと。名刺がついております。
お、ゆりちゃんの？
ゆりちゃんの名刺ついてます。
まずアドレスあります。アドレス。
まず書いてありますよ。
データ返事くれるかな、アドレス。
ナンバーファイルはここまで。
でもね、あれですか。これあの本当にゆりちゃん返してくれるんですかね。
どうなんですかね。
中のおっさんのアドレス
です。中の人などいないよ。
中の人いないよね。
はい。
うん、
でも気持ち悪いくんくると返さないかもしれない。
なるほどね、看板娘が、はい。
オリジナルポスター。
ポスター、はい。
ポスター。
あ、はい。
カメラカメラ。
あれだあれだ、ありましたね、はい、
あれだ、ちょっとちっちゃいな、ごめんなさい。このポスター
あっちが同じ図柄の大きいやつが、
よいしょよいしょ、あ、生首になる。ちょっと待ってね。
オリジナルポスターがいくですか。
ポスターが700円。
これあのイオリセット欲しいですね。全部全全部セットで。
全部セットで、
あとオリジナル T シャツが、
あ、はい、T シャツ着てる方いますよ、
はい、
T シャツの人、
はい、あの体だけ、
体だけ、
体だけ、体だけ、
体だけ、
首から下だけ映すんで。
やばいやばい、
はい、はい、はい、T シャツで、
はい、これあの雨の日はです
。マサさんの大好きなでしたね、大好きな40代ミオレーノミオレーノ、
そういうのは良くない
自分で言ったくせに
はい、
はい、
T シャツ、これら合計するといくらぐらいなんだ。
これは全部買ったら割引してくれますかね、セットで
4900円のところを今ならなんと
5000円で
100円レースに入るんで、レース
に切りがいいじゃないですか。
なるほどね、
切りがいい。グッズ販売しておりますので、
はい、
ぜひ買ってください。
お願いします。
これは買えません、
非売品です。
それ5000円で買えない。5000円で
5000円か。
レイさん5000円で買えないですか。
いや、100円お釣りきますよ
全部押し付けられるだけよ、はい、
あ、お釣り来るんですか。
お釣りきます。
お釣りの来る女ですか。なるほどね来る女
まだ日は高い
日は高いですよ。
いや、でもビール飲みたいですね。
日以上に、ね、以上にテンションが高いですよ。だんだんね、面白くなってきた、この協賛品のコーナー。
いや、楽しいですね。
ぜひ聞いてください、ぜひ。協賛
品、
うん、
今どこまで行ったんですか。
全部行きました、
一通り。
なるほど、
はい、よくぜひ配信を聞いてください。あの、まさかがだんだん、だんだん壊れてくる壊れてく
る。あ、そう、で、タスキの話が出てたんですね。
そうそう、最後に
ダスキンどうして40代につながったんです
か。マサさんが僕にダスキンで面白いこと言えって言われたから言ったら言ったんで。
なるほど、
もう7番勝負だから。
あ、そうですね、はい、
ダスキン
ダスキ
ン、ダスキン勝負だよ、ね、ダスキン勝負、ダスキン勝負、
はい、
詳しくはじゃ配信をね、来ていただいて、はい、
ということで、
ね、はい、
そろそろだいぶいろいろ勝負がついてきたんじゃないでしょうか。
はいはい、
終わって
ます
。
はい、
全体回っていきますので、はい、ちょっと繋いでください。
はい、じゃあ、またこちらしてください。終わった試合もあるんですかね。
あ、なんか1個終わってましたよ。
あ、そうですか。
あの、プロのとこが。
あ、どっち勝ったんですかね。
プロ負けてましたね。
あ、そうなんですか、はい、プロは
確か。
プロ負けたんですか。勝敗は何対何で。原さんがいくつでした。
4-0
って言ったらいいけど。4-0 やっぱりじゃあ負けますね、プロでも全然。
そうですね、将棋関係なかったらしいですよ。
あ、そうなんですか。あ、やっぱり将棋終わんないですね、全然ね。あ、なるほど。
自己紹介
お願いします。はい、
あ、今泉と申します。
はい、
お待ちしてました、お待ちしました、
どうもありがとうございます。一応将棋のプロ棋士をやらせてもらってます。
はい、
はい、
で今回は
そうですね、あの初めての挑戦をしたんですが、はい、将棋のプロの能力を生かす前に序盤で将棋はもう序盤でやってるうちに、はい、なんか4番立つ続きにやられてしまい、
はいはいはいはい、
今ちょっとこう笑顔ですけど内心カンチャチャって感じの気分でございます。
なるほど、
はい、
で音声をね、あの聞いてる方です、すごい悔しそうな顔してますね。
もうこんな感じですよ、本当に悔しいです。
7番勝負の恐怖をしてしまった感じでございます。
7番勝負、そうですね、というよりもあのね、将棋を見てても皆さん強いし、うん、いや確かに本当にスペシャリストが揃った大会だったみたいですね。ちょっとあの私みたいなど素人がちょっとまだ、はい、敷居が高かったかなというのが正直な感想です。
あ、じゃあ今井プロも出ないですか、この場所もう出ないですか。
あ、
次回あったら、
次回はそうですね、タイミング合えばっていうふうにはなるんですけど、まあ昨日もちょっとあのこちらでね、はい、将棋のちょっとセミナーをやらせていただいて、
はい、
その流れで出させてもらったって感じなんで、はい、まあタイミング合えばまた、うん、でもちょっと悔しいんでね、やっぱり
もう一回
ですね、もう一回ちょっと鍛え直して、なんとかね1回ぐらい勝ちたいですよね。正直な感想は、まあ、まあ一勝できたら上出来だって思ってたけど、
はい、相手強かったですからね、うん。
長年ね、いろいろお世話になってる方が対戦相手だったん で、うん、でいや、なんとかね、したかったんですけどね、でも、うん、ちょっと強かったですね、うん、
でも、実決勝戦みたいな試合でしたもんね、ネームバリューと実力的にも。
いや、もう本当にね、いや、でも、そうですね、いや、でも確かに面白いです、なんかいろいろ、あの時間の使い方一つとってもね、なんか、ね、だいぶ混乱しちゃうから
ね。そうですね、うん、打ち方によってやっぱね違いますね、ゲーム
は、うん、全然違いますね、うんうん、だからとりあえずなんだ、どの種目も一応初段ぐらいは優勝のチャンスありそうな感じですかね。だから2つぐらい強い種目を持ってると十分戦えるかというイメージ、イメージ、はい、
昨日勝てないのは負けるとかの技だと思う。
あ、
捨てるとか、
ね、そうかもしれませんね、うん、いや、そんなことを考えてたんですけどね、うん、やっぱりちょっと捨てる前に、はい、いや、あの正直言って、うん、どれを捨てていい、いや、動物将棋を捨てることだけ決めてたんですけど、
はいはい
はい、あとはね、もうちょっとなんとかしたかったな、バックギャモンを貸したいって思ってた。
あ、
4位が出た
え、
バックギャモンの目は、
いや、もうあの相手の身も強すぎて、はい、なんかもうここぞというところで5ゾロ6ゾロってバンバン出されて、もうだいぶ
運もじゃあ味方しなかった
ですね。そうですね、だいぶもうがっかりしました。はい、はい、まあでも面白かった、あの昨日ね、バックギャモンっていうのを初めてちょっとやらせてもらって、衝動的にバックギャモンのゲームを買ってしまったんで。
あ、買われてました
ね、はい、いや、あれ面白いですね、
面白いですね、
はい、あのこれから多分バックギャモンはちょっと趣味としてやろうかなぐらい、
いいですね、
はい、だいぶ面白いと思います
。将棋趣味バックギャモン、いいですね、
うん、いいね、かっこいいですね。
あ、それ結構そういうプロ棋士いるんですよ。
いいですね、はい、
はい、あのそれこそ今ねトップ棋士の森内先生とかね、
はいはい、
あとあの東大生のプロ棋士の片上くんとか、
はいはいはい、
それもバックギャモン、なんか片上くんはプロ級みたいですね。
へえ、ねじ込んでいきましょう。
そうですね、
こっち
の方にねじ込めるかな、まあ森内先生ちょっと無理かもしれないけど、まあ片上くんも結構忙しいんでね、
はい、
まあタイミングが合えば、
はい、
うん、はい、ぜひ
ぜひまた次2勝を1回戦突破を目指して、
うん、そうですね、うん、とりあえずね、次出るときは1回戦突破がやっぱり目標ですね。
相手が強すぎましたね、それもありますか、多分
相手、いや、でも相手はあんまかけないですね。
そうなんですか、
相手はあんまかけないですね、これはちょっと、うん、ちょっと心がけが甘かったですね。
いやいやいや、ダイスの運も味方しないときですね、やっぱりね、
心がけ
見てますか、そこで対戦見てます、
対戦相手
見てます、
いや、もう原田さん強すぎた
強すぎた
ちょっとどっかででもリベンジしたいですね。
うん、
とりあえず何位を強くなったらいいのか、ちょっとこれからね、あの次回はどこで開催とか決まってるんですか？
まあ地方大会もありますし、
地方大会とここのメイン、
はい、なんかもしかしたらあのお近くの会場であるかもしれないですね。
大阪でやってくれるのが一番、
大阪市場で、
うん、大阪でやってくれたら一番行きやすいです。はい、まああの香川 の, あのスパイラル消費センターさんでもなんか、
なるほど、
うん、やってくださったらしいんで、まあ
そっちの方なら多少行きやすいかなという感じはありますね。
じゃあ、地方大会で優勝してコアに戻ってくるの目標ですね、やっぱり。ラスボス感がある。
そうですね、ちょっと、なんか一回勝ちたいな。
強くなって帰って
きます。そう
ね、少年漫画みたいな。
少年漫画みたいな。
さらに強くなって帰ってきます。
そうです。
来ないですね。
完全にかませんの展開です
ただのピーロになりました、ね、
いやでも本当にプロでも負けちゃうっていうのはやっぱり、
怖いところというよりもね、まだまだここでは本当にこうサメに食われるなんかイワシみたいな感じ。
イワシ、
それはいい
っす
ね。あ、そうですか。
マグロや、マグロですよ、マグロ。
サメに食われるマグロ、どっちしてもなんか美味しそうだよな。
そうですね、
どっちしても美味しそう
だよ。脂が乗ってた、脂がね。
脂乗って美味しそうな魚でしたね。
マグロは刺身で、イワシはなめろうでお願いしたいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
インタビューよろしくお願いします。
お名
前お願いします。
徳島から参りました原田と申します。
はい、1回戦から強敵というかネームバリュー抜群の方と対戦でしたけど、はい、先ほど、
その人とやるぞって分かった時、どう思いましたか。
なんとなく当たるような気がしてたんです。
ああ、そうなんですか。なんとなく
今泉先生か、動物将棋の藤田先生か、あたりなんとなく当たるような気がしてて、
どっかで、まさか1回戦で
だから抽選会の、YouTuber あったけど、ある時に、大川さんがそのちょうど当てた時に絶句になってた。実は昨日ここで今泉先生のセミナー
あり、ましたね、
あったんやけど、その一応仕掛けに一応僕なんです。
ああなるほどね、はい、
そのたまたまこの大会が次の日にあるっていうことでそれ足して、で先生もどうですかみたいな感じで進めたんで、
あなるほど、呼んどいて倒す。原田さんは何が強いんですか、自分的に得意分野というか。7番の中だと
一応将棋と動物将棋。
はいはいはい。
動物将棋さっきすごかった。
実はね、あれは私間違えてたんです
。あ、そうですか。
間違えた後に今泉先生が間違えたっていうことで、いきなり積む形になってしまったんで。
なるほどね。
何の勝負でもそうやけど、誰でも間違えるんやけど、間違えた後に間違えてくれたら、その間違いの方が大きくなってくるんで。
はいはいはい、
なるほど。雪だるま式です
ね。で、4-0で圧勝。
だからツイッターとかフェイスブックとかで、今泉先生を見てるやろから、なるべく煽らんように。
なるほど、
勝負し相手に煽ったら絶対もう本気になってくるの分かってるから、もう静かにしてて。
でもあれですよね、今泉プロ呼んで、セットでやった大会に出て、これ原さん負けたら、ああそうかと思われますもんね。あ、接待かと思われます。
いや勝つやろと思
って行っちゃった。逆にじゃあ、藤田さんだった場合はもっと、
ちょっと、多分藤田さん、囲碁とかもそこそこやってるっていうことで、7番勝負とかでも先に関わってるっていうのがあるから、ちょっと不利かなみたいな感じがあったんやけど、まあ、動物将棋、将棋も、まあ、その2つが、とりあえずメインなんで、あとはもう運みたいな感じで。
なんか今泉プロはどっか地方大会優勝して桑名もって言ってたんで、ぜひ徳島か関西で大会を開いてください。2回戦は誰になるんですか。今このまま行くと
決まってる、
出町さんです
ね。ああ来ました。じゃあ最強の中学生は負けたんですか。ああさすがに
四立てですね。
あ四立てでした。
さすがの出町だ。魔王
ばっかりですから。
魔王何匹いるね。
この配信魔王2回目ですよ。じゃあ出町さんとはご面識はあるんですか。
いや初めて。
あそうなんですか。対局も、
はい、
一応じゃああれですかね、今泉プロを倒されたので、最低限の仕事はした感じですか。最低限の仕事仕事
ありがとうございます。
どうですか、この調子でいけそうですか。
全く想像がつかないんですよ。
なるほどなるほど。
だから7番勝負で3つ自分が自信があるっていうものがあったら、はいはい、なんとなく勝ち上がっていけるんやなとは思うんやけど、2つなんで、
将棋とどうでしょう。
そう
なるほど。
そこを落とすとやっぱりあれですよね、
落としてしまうとか、それとかその2つが残って後のやつが先に終わってしまう可能性、まあ読書家はなかなか終わらないやろうけど、例えば将棋って大体一番最後に残るやろうから、 それまでに4つ取られてしまう可能性もあるんで。
ありますか秘訣とか
秘訣秘訣全くあ とりあえずね、間違えたとしても表情に出さないこと
あなるほど、ね、やっぱりポーカーフェイスですね
そう
爆弾処理やっぱ大事ですね
重要です、コンピューターとか例えばこのパソコン前にしてする勝負って相手が見えてないけど、うん、実際相手が前にいるっていうことで相手の表情とか結構見てるんですよ、
はいはいはいはい、
だから例えば相手が間違えたみたいな感じで間違えたかみたいなこっち安心与えるんでそこは絶対いけないんで、
はいはいはい、なるほどリアクションだけですね、
うん、そうだからもうあこれねこれねみたいな感じでコンコンやっていって
実は
間違えた間違えたみたいな感じで勝てるみたいな感じで
テンション高いなやっぱ勝った人テンション高いな
勝つアドレナリン
出ますよねやっぱね勢いもありますよこのゲームはね、はいうんはい、
次もこの勢いで
頑張ってください、
はい、
お願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
出町と申します。
お願いします。
出町さん、
はい、
今大会、
はい、
最強のマルチプレイヤーと、
いや、いやそうですかね。いやでもまあまあ一応あちこち出てはいるので
、今回は一番得意な競技は
まあ囲碁ですかね。はい、
うん、
まあ六段、
六段、
はい、
六段。
将棋は、
将棋はまあ二段ぐらいだそう。
大した 二段大したことあります。
合わせて八段ですね。
はい、
で、他には
オセロ三段、連珠初段、
連珠初段、
はいはいはい、
6たす
12段、
合わせて12段ですね。もともと何がメインなんですか。
まあ囲碁ですね。まあ囲碁では囲碁やってます。まあ一番長くやってます。13
番から9路に1本になりました。
私は前回のデコマドからなので、9路からなので、
9路の囲碁でもやっぱりアドバンテージは持って、
どうなんですかね。まあ頑張ります。
お相手はどうでした。今回
中学生の斉田君で、まあ、そこはやっぱり倍以上生きてる、3倍ぐらい生きてる。倍以上3倍近く生きてるんで、さすがに、まあ、そこはその経験の差で、は
い、なるほどなるほど。
相手の力とかどうでした。相手の、技術とかどうでした。
いや、バックギャモンが得意だと思うんですけど、でたまたまバックギャモン非常にこちらでサイコロがいい目が出てしまって、なんか、ちょっとそうですね、まあ、あとはもう経験の差で、はい、
出目で相手の心を
心をく、
はい、いや一応初めチラッと見た時にですね、
はい、
唯一の勝負が決まってた駒の部分で、連珠で、
はい、
綺麗な3つ
にな
りました。白番で見事、
そうですね、そうですね、はいはい、
見事に
は
めて勝って、
はいはいは
い、あれすごかったです。
いやいやいや、
見えてた、
見えました、ね、
何手詰めです。
1、2、3、4、5、5手詰めぐらいです
ね。この大量に盤面並べた状況の中でね、5手詰めを読み切って勝つっていうのは相当
です、ね、そうですね。いやいや、はい、
あれですか、皆さん最初に試合前にインタビューしたんですけど、
はい、
結構優勝候補挙げられてるんですけど、自分としては何か、
いや、結構ね厳しい、可能、客観的に可能性を持った一人であることは間違いないと思うんですけど、ただ、やっぱりそんなに優しくはなくて、やっぱりちょっとやっぱ次はやっぱ原田さんもかなり強敵というか、やっぱちょっと僕はやっぱ将棋系にちょっと弱さを抱えているので、負けるとするとその将棋系の3種目負けて、バックヤンも負けるっていうパターンがあり、あとまあ結構やっぱり昨日原田さんと練習したと連珠もかなりやられているようで、連珠も黒を取られちゃうと結構もう厳しいかなと思う。だからまあちょっと、そんなにたやすくないと思うので、まあ、次も結構面白いかなと、そんな感じだと思います。そんなに、はい、大変だと思います。はい、
じゃあ一番初めのギャモンのサイコロに、
そうですね、
命を託して、
そこがまず1ぐらい出て1出ろみたいな感じですか、ね、
なるほど、
はい、
初めの出番取りのどこから自分の得意で先手を取るのか、
はい、
自分の苦手でさっと渡しちゃうのかみたいな駆け引きがありますからね。
もうでも大体まあ連珠の黒を取るか、動物将棋の後手を取るかっていうのは多分大体、
まあ、そうですね、 この2つ勝負が流行って必ず勝ってきますからね。
そうそう、多分ね、原田さんに動物将棋5手取っても勝てないと思うんで、あの、うん、多分レンジの黒を取れるかどうかっていう、そこでなんかもうそれで決まっちゃうような気もちょっとしているので、
出松さんもレンジ初段、
初段ですね、
初段あるので、うん、それでも
厳しい。いや、あの黒持たれちゃうとやっぱり相当、あの、さすがに初心者とかだと多分、まあ、ほとんど勝つんですけど、やっぱりかなり、あの、やられてるので、る、まあ、もう初心、とても初心者じゃないので
、ね、キーは、うん、
レンジっていうか、もう最初のサイコロの目が、あの、はい、バックギャモンの先頭取らないようにっていう、はいはいはい、
じゃあこの後、あの、ホーキーとチェリトリー貸しますんで、はい、あの、出てちょっと左側のところに神社がありますので、
はい、そこにちょっと奥を狙って、奥を狙
って、お願いします。では、次の話も頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、白金、高山戦ですが、はい、なんと、2対2。
早い。まだ始まりますね。
いやいやいや、あの、1回戦からやってるので、はい、長引いてますね。
長引いてますね。
現在2対2。はい、時間通りに行ったら、いやこれ、事実上の決定戦、本当に、
はいはいはい、
優勝決定戦レベルの違いに、はいはいはい、行われてるわけですけ
ど。でも、そこで勝った方が岡部や松井戦
ですね。
岡部さん終わったんですか、試合まだ。
まだ終わってますね、岡部や松井戦は。
岡部先生、はい、よろしくお願いします。はい、
こっからが本番、
こっからが本番、
お邪魔します。
はい、
ちょっと真ん中に寄っていただきまして、
はい、じゃあ自己紹介改めてお願いします。はい、
公益社団法人日本レンジ社理事、九段の岡部と申します。よろしくお願いします。
はい、はい、試合を終えられまして、
はい、
結果はどうでした？
結果は、まあ、ちょっと苦渋が良くなかったですね。前回優勝の松井さんに当たってしまいまして、はいはい、他の方なら良かったんですけど、
ね、なるほど。
レンジしか勝てませんでした、ね。はい、
じゃあ、はい、
4-1ですね。まあ、実質6-1ですね。
6-1
レンジでは、
レンジでは、はい、レンジではちゃんと、あの、バックギャモンでサイコロ私負けまして選べたんですよ、選べたんですけど、レンズの5手を選びましたから、そこはどっかのなんか、ね、社長とは違うところです
煽ってきますね。
あそこのなんかおじさんもなんか先手選んでますけど、
あ、
そこはちょっと九段なんで、そこは
九段なんで、
技を見せないといけない。そしたら動物将棋の先手取られちゃいました。イーブンだった。ただの意地の張り合いでした。
張り合いです。でもどうせお互い勝ち合うっていうパターンです、
ね。あ、そうです。
はいはいはい、
なるほど。お疲れ様です。
今日の試合はどうでした？
今日はそうですね、まあ、32人まずいらっしゃって、
はいはい、
ここに入りきるのかという心配をしていたんですけど、
はいはいはい、
入れきらないという新手が出て
もう椅子入れないっていう、ね、
であとはその時間までに終わるのかという、はい、あ、しかもあれでしょ、あのエディションですよね、
はい、
エキスパートエディションか、あの時間もかかるので、
運営的に言いますと順調に進んでおります。 ありがとうございます。
1日前で始まってるってことは順調なんですよ、はい、
何試合が終わってるんで、
一
試合が全部終わってますね、試合は、はい、
そうですね、まあ、なので、あとはその、ね、まあ、これ負けた言い訳みたいになりますけど、その、
はい、
ここで、まあ、優勝賞とかそういう大層したことは考えてないっていう、そのちょっと外野的な見方をすると、
は
い、1回戦にすごい因縁のカードだらけ、
そうですね、なんかね、
台本にも書ききれんやろと、
間違いない、
お腹いっぱいですね、
それが非常にあの見てて面白いなと、
1回戦から苦戦入りますもん、
というか、前住さん来ていただいて、ね、わざわざ原田さんに当たらなくてもいいんですよ、一番関わりのある人に当たってどうすんの
って、しかも勝っちゃうって感じですね。
将棋駒組みだけで終わっちゃうっていう、
は
い、
連珠勢としてはどうですか、はい、今回の
連珠勢としてはそうですね、やっぱりあの注目してほしいのは、はい、あの今打ってる飯尾さんですよね、
はい、
まずあの日本連珠社のお偉いさんであるという、
はい、
あの初めてここに私より連珠社の地位が高い人が来たという、
はい、
ことと、あとは、チェスの有難者でもあって、なんか将棋も学生時代にものすごい実績を持
ってた、じゃあ
も
うマルチプレイですね、
煽っときましたよ、はい、ということで、
はい、
あのまあ、まあ、おじしてのご参戦なので、まず1回戦のどういう戦い方を抑えているかというのは、 見ていただきたいなと、まあ、福井っては別にどうでもいいんで。
よくないですよ。
福井さん優勝戦にしますよ。
優勝する
だからどうでもいいんだ。そういうこと言うからどうでもいいんですよ。
ひどい、
バッサリ。ここで福井がすごく評価高く受けすぎなんで、私がバランスを取ってる。
あ、なるほどね。やっぱ優勝やとね、やっぱりね、
必要以上の悪口はいませんよ。いませんけど、そこは胸の奥にしまっておきますけど、
あるんですね。
まあまあ、それは反撃も怖いんで、ね、
弱い。
ところで、ちょっと話を、ちょっと連中の話になってしまうんですが、あの先日、世界選手権があって、はい、台北で行われたり、
はいはい、世界選手権からまだ1週間経っておりません。
ですね。
何やってるんでしょうか。
外戦ですよね、ある意味ね。
世界戦外戦なら良かったんですけど、ね、ちょっと今回はあの成績がよろしくなかったんですけど、日本全体としては悪くはなかったんですけど、私個人的に、はい、あのずっと守ってきたものを失ってしまったもんですから、
ね、はい、確か、日本人だ と、中村名人が4位です、
はい、そうですね、あの中村名人が世界選手権に出たのが2009年以来8年ぶりだったので、前、名人は世界第1回世界選手権が平成元年に行われたんですけど、それとその2年後の第1回を連覇されて、ずっと世界選手権ご無沙汰だったんですね。で2009年に久々に参加された時に4位で、まあ、4位でじゃあ残念なのかっていうと49歳ですから、その時に、それで1週間の、ね、12人の総当たり戦の戦い抜いての4位ですから、これはすごいことだと思うんです。で、まあ、57歳でまだ名人で、で今回も出場されて、最終局実は勝てばメダルだったんですけど、はい、まあ、4位という、まあでもいや、すごいことだと思います。正直に言えば私の予想よりも上の順位だったので、はい、ちょっとその辺は結構シビアに言ってる人なんで、
なるほど、
はい、いやもうすごいとんでもない57歳やな、ね、
と。他の方々の活躍とか、
はい、で今回、まあ、私が年齢で言うと、まあ、31なんですけども、まあ、20代の人間が6位と7位に、まあ、入りまして、で7位以内に入ると次の大会の枠が増えたりするものですから、それも大変よくやったという結果になりまして、その日本選手団としては非常にいい結果だったので、まあ、ちょっとメダルがね取れなかったのは残念です。それはちょっと一般受けがしないのが残念だと思います。内部の世界でいうと7位以内に入るというのはむちゃくちゃ大事なことなので、あのそれはもう、はい、もう20年ぶりの好成績なので、はい、それは非常に良かったかな。
あと BT の
あのオープン大会、そうですね、あの決勝に残れなかった人たちの大会というのがありまして、でそこには私もあの15歳の時以来かですね、出たんですけど、まあ、だから世界ランキング中でいうと私優勝しなきゃいけない人なんですけど、私は5位でして、でこれもあの私の後輩の、まあ、弟弟子に当たる人間が20代なんですけど、まあ、3位に入りまして、そういう意味ではメダルを持って帰ったという
。なるほど、
大変素晴らしい、
はい、素晴らしい、はい、
出ますね、はい、
なるほど。外から見ると、はい、メダル1枚かよだけど、はい、中から見ると息からだ。
そうですね、まあ、私もその結果は良くなかったですけど、内容はそんなに不満ではなく、まあ、紙一重のところちょっとあれだったかなと思うので、まあ、一生懸命やって、はい、まあ、まずね、アマチュアの世界に出させてもらうことが大変なので、そういう意味ではものすごい幸せな時間だったなと思うんですけども、はい、まあまあ非常にいい気分で帰ってきたというのは事実ですね。
良かった、はいはいはい、ということで、はい、連中の話です。すみません。
こちらこそすみません。ありがとうございます。
大変お疲れ様で
ございました。
はい、あのパイナップルケーキ持ってきたので、皆さんがそれ食べて
ください。わ
かりました。は
い、まあ、この後いろいろイベントがありますので、はい、楽しんでいていただければ。
そうですね。なんかね、敗退した人同士で、はい、なんかあるでしょ。
寄贈の
もの。この人とこの人の対戦見てみたいなのがあるでしょ。いいじゃないですか、この1回戦で十分に。
僕的には岡部丸太戦再戦。
岡部丸太どっちですか。
丸太
息子。丸太息子とやるんだったら彼に3倍ぐらい時間あげないと。
あ、じゃあそうしましょう。
ね、
じゃあ岡部15分、丸太45分
とかでやらないと。
よし、やりましょう。
いやいや、彼勝ち上がるかもしれないじゃないですか。何もしたん
です。そうですね、そうです、
そうですね、もしか、かわいい後輩なんですから。
イフの話、
イフ
もしも、ぜひとお願
いします。でもなんかそのカードが投票多く得てるのかよく分かんないんですけど、まあ、せっかく来てますから、
私が権力で押し通します
ので、はい、偉い人だったんですか。すみません、なんかすみません、ちょっと一度下げます。
このまでは一
応一緒でしょ。
そうですね。はい、ということで、
まあ、本当にこんな32人もの人にレンズをやっていただいて、でレンズは必ず決着しますから、速度が速いから、バックギャモンとともにこう鍵を握る種目として皆さん考えてもらっているので、こんなにありがたいことはないので、はい、皆さんにレンズを含めて楽しんでいっていただければと思います。はい、
ありがとうございました。
喋ってたの村上選手です。村上選手です。お願いします。
はい、
先ほどはここで、
はい、ここで、はい、
ここで
やってました。
はい、応援しました。村上選手、応援してました。
違いますよね。
応援してました。
反対ですよ。
スミさん、
どっち、
はい、
高山さんたち、
うわ
ー、残り1分とかそんなこと、
そうですね、
1回戦1番の好カードである、はい、白金高山戦、はい、高山さんの勝ちだそうでございます。
あとで呼びましょう。さん、野上さんどうでした今日、7番勝負初めて。
いや第1回から、
2回目、はい、
第1回からずっと、
ね、
はい、
ね、はい、そういうテンションで僕やっぱり嫌ないですけ
ど、ね、ちょっと、
じゃあ黙ってます。もう黙ります。もう黙ります。3回戦まで黙ります。
あ、でもダスキン禁止だよ。
ダスキン、ダスキン、ダスキンやったら聞こえたら何ですかあれ。
ダスキン、
もうやめる
やめなんですか。
オイルもですよ。あとで配信を聞きます。配信を、
はい、わかりました。
カットしない、カットしない、ダスキンカットしない。
いや、まあ、
お試合の話はね、試合の話
どうでした
か。いや、もうね、まあ動物将棋で最初に王手見逃ししたんですよ。
ああ、
もうね、私それでへこんで、
へこんだ、
もうね、
流れを持って
くるんだ。そっからね、グダグダです。
グダグダか。
うん、あ、はい、
他の競技は、
他の競技で
した。1個ぐらい、
はい、将棋とチェスが勝負ついてなかったので、
一個ぐらい勝ちが、
いや、あれ分かんなかったです
まあミスするとテンション下がりますね。
なんか守って見逃しとかも
連中講座は
連中ね、
どう。
いや、私いけると思ったんだけど、向こうがひたすら用を持ってきてさ、そのまま資産って、あー、
しおりかな。スミさんずるいんですよ。僕昔ここのイベントでスミさんと連勝を打ったことがありまして、はいはいはい、その時に、いや、連勝ルールしか知らないんでって言われて、
はい、
ああじゃあって言って指導対局っぽく打てたら、うん、ボッコボコにされました、うん、ちょっと待って、めちゃくちゃ強いんだけど。で、終わった後で、いや、お強いですねって言ったら、いや、こっから潮が見えて、もうめっちゃ知ってんじゃんっていう感じでございます。スミさんも強いですね。
やっぱツイッターでも5つ目の本が上がってたんで、もうめっちゃ勉強してると思って。
やってたんだろうね。
やってたんだろうね。
対策されたんだ
ね。いますね、そういう人ね。ルール知ってるっていうのはめっちゃ強い人。そういうタイプですよね、でもね。
インターネット上で将棋がちょっとできます、うん、ちょっとできますって言われたら、それと初段はあるって思った方がいいです。
そう
学校で全然俺勉強しないよって言
われた。一夜漬けしてる。そういう感じのスミさんの方が、あの人もマルチペアで強かったですからね。この後カレー食べた。
カレー食べました。
美味しかった。
はい、
よかったね、
よかったね、頑張ってね、この後もね。
カレー食べて暑いですよ。
暑い
ね。7番やった後のカレーはね、もう暑いです。
なんか入ってるかもしれないね。なんかね。
この後もアフターイベントいろいろありますので、
はい、
楽しんでいってください。
はい、ありがとうございます。はい、はい、
はい、じゃあ自己紹介
をお願いします。はい、淡辻と言います。
チャンピオン、
ありがとうございます。
屈指の好カード。
そうですね、次高山さんと当たってしまうんで、
うわー、激アツのカード、
ね。まあ、前回そうですね、ネコマドの時の、はい、まあ、決勝戦の相手ということで、
高山さん、今日もかわいそうですね。
まあ、そうですね、あんまり目立ってないですけど、高山さんから見てもかわいそうだな。
めちゃくちゃですよ。
しんどいですよ。
1回戦白金さんで、
そうですね、1回戦は
めちゃです、
うん、大変ですよね、うん、今も激戦で、まあ、お互い多分5分残ってなかった、
ね、
もう
ギリギリ さて、
はい、来て、
はい、先ほどの岡部戦、
はい、岡部戦ですね、
はい、いかがだったでしょうか。
そうですね、まあ、ちょっとレンジを教えてもらうつもりっていうのがねまずあって、あ、
なるほど。
で、まあ、その、まあ、お互いにねその最初に手番をやりますよね、手番カードで、それで、まあ、バックギャモンで釣って、僕が、まあ、バックギャモン先手になったんですね、なんでその岡部さんが先に選ぶと、そしたらこうおもむろにですねカードを取り出してレンジのこうこっちにこう手番カードを置いてきた、
いやらしい男
ですね。
いやらしい男ですね。
だから僕も意地を張ってですね、はい、その時ね、大室に自分にカードを外までいいよ、
いやらしい男だ
っ、ね、
意地の張り合い
で、まあ結局お互いそれは意地を張った方がお互い勝ったという、
はいはい、お互いの滅は保たれ
た、お互いの滅は保って
そんなことしたんですねさっき言いましたね、その本当にね、黙ったし
ね、激アツですね、
はい、そうです、
始まる前から激アツ、
そうですね、もうお互いに
他の局面はどう
ですか。他はそうですね、大体勝ってたんですかね、はい、決着ついたのは動物勝利と、アレンジと動物勝利と、チェスかな、
チェス
か、
勝
利、
あ、勝利ついた、
あ、勝利ついた、
あ、そうなんですね、
はい、らしいですね、で、バックダウンは上がって終わった
な、
そんな感じですね、
なるほど、珍しいですね、
こんな感じですね、ちょっと珍しいですかね、ヒューロイドが終わってないっていうと、うん、将棋が終わったっていうのはちょっと珍しいです、
なるほど、ね、将棋も強い、
うん、まあそこそこぐらいですかね
このメンツだと強いって言ってもみたいな話になるけど、でも相当強いですよね、
うん、だからどうかわからないですよね今回だと、まあ、高山さんとはね割と一緒にするような感じかなという感じですか、
強いのレベルの基準が高いですよ、全体的にね、
ここはもう、
そうですね、まあ、ちょっとね、なんか連中とかね、その強いってすごい強い人がね、いるから、なんかそういうのと比べるとちょっと、な
んか町の名人さんよりも多くですよね、
そうですね、ちょっとこうはっきり全日本みたいなね、なやった世界みたいなね、
対戦相手の岡部さんも、先日まで世界大会、
ね、そうですね、台湾でやったって、
残念ながら、あの予選で落ちてしまったんです、
そうですね、結構、ギリギリやったみたいですけど。うんうんうん、
いやー、非常に面白いカードだったと
思う。そうですね、
今後も激戦続きますもんね、
はい、もう今後もどんどん続くんで、まあ、横でやってるんで、
これなかなか高山戦の後はどちらが上がってるでしょうね、多分ね、
ちょっと分からないですね、
翔子さんか、
うん、ちょっと何とも言えないです、バックギャモンとかね、どうなるか、
この時点で決勝で当たり替えでいますか、準決勝、決勝では
当
たりたいのも、
まあ、準決勝も当たりたいって言うとね、それは勝てる相手に当たりたいですけど、うん、まあ、そうもいかないんで、
魔王が、
まあ、魔王がね、来そうな感じはありますけど、
こっち側はどうですか、
こっち側はそうですね、はい、目も下もでもね、強い人いるから、じゃなってきてもおかしくないですよ、
個人的に決勝戦争いたい相手は
いますかね、
こいつと、
そうですね、今ここどうなってるんですか、ところで、
あ、これはここで、
あ、これまだ終わってないですね、はい、で、
福井さんはまあ勝つでしょう
そういう話
じゃ
ないで、ここまだ分からないですもんね、じゃあまあ誰と言ってもいい感じかもしれないですね、
なるほど、
うん、どうやろう、淡北さんは実は一回もやったことないんで、
あ、そう
なんだ、まあやってみたいような感じで、まあ飯尾さんも、ね、もちろんやったことないですね、でもまあね、あ、すんなり上がってくる、来れるような、ね、山でのところもないんです、
アスさんに俺の屍を越えてい
けなんかいましたね取りましたね、プロが
あ、そうですね、それにやっぱりなんか何でしょうね、屍っていうか、まあ、その本当にそこまでね、そのどんだけ苦労するかっていうのがあってくるん
ですね、
ですね、
まあ、次はね、僕もどう考えても
高山さんはだいぶ先の戦闘で、うん、
まあ、そう苦労してると思いますけど、
だいぶ肉体疲労があるじゃない
ですか、そうですね、でもそこから頭さえるってこともあるんで、難しいですよね、その辺は、
そこで食ってきちゃうとかありますから
ね、そうですね、やっぱりちょっと集中力もね、体も疲れてるけど、
やっぱこう、ミスなくというか、こう取りこぼしたんですからね、
やっぱりこう、実行した相手っていうのはね、本当に、それはそれで、脳を刺激するっていうところは多分あると思う。
多分今回一番の名勝負と言っても過言じゃない
よ、ね、したいんですけどね、微妙に噛み合ってないんでね、得意競技がだからなんかこう寿司上名勝負なんだけど、なんかこう個々を見るとなんか大差みたいな、
なるほど、ね、
なってしまう可能性はあるんです、
それはそれで7番の魅力、
まあそうですね、本当に7番らしいのはそういうことなんですね、
競技というか、
そう、全体としての競技なんで、やっぱり全部接戦なのも面白いけど、まあなんかね、こうちょっと一瞬の勝負だよみたいな、
こっちが勝ってこっちが負けてっていうのを駆け引きでね、 そうですね、出ていただければ
。そういう発想もあるかなと思います。
ね、3回目の賞
あります、はい、ぜひぜひしたいですけど
ぜひしたいです
強気で強気で、
ね、いやいやまあまあ頑張ります。
いやもうなんか何回かやったら殿堂入りになりますもんね。殿堂入っちゃいます
よ。エース名人、
エース
名人3連続優勝
殿堂一段の方もね。
ぜひとも初っ端からで殿堂入り、
はい、いや行きたいですね、
は
い、
しております
初代で
7番封印しちゃってくださいね。
この人ばっかり勝つかった。いやそんなね、もうでも本当にちょっとのあやなんで、
はいはいはいはい、
まあ、運を味方につけたいですね。
はい、頑張ってください、
はいはい、
頑張ってください、
はい、どうもありがとうございました。
頑張ります。
あ、熱井先生大事なことを聞くの忘れてた。
何でしょう。
ここに小道具があるんですよ。
小道具が、あ、小道具がありますね。
おお、ここ小道具、はい、あ、熱井
動物将棋講座ちょっと、
はい、
読みましょうか。ちょっと、はい、動物将棋講座、はい、難しいですねこれ、
はい、
どうしましょうかねこれ。
では、
はい、
動物将棋勝つにはどうしたらいいですかという疑問が、
はい、なるほど、難しい質問ですね。
あの全然分からなくて、
あ、まず最初からっていう感じですかね。
こうどうやったらどうなるか分からなくて、
はい、駒の動きとか大丈夫ですか。
駒は、はい、書いてもね。
でルールとかあのトライとかあの打ち横詰め OK とかその辺はどうですか。
あ、じゃあその辺から
おう。じゃあ微妙ですかね、
はい、
動物将棋なんですけど、はい、まあ、基本はですね将棋と同じですね、はい、その相手の玉とかね、この場合はライオンですけど、はい、まあ、これを捕まえるというのがまあ基本です、はい、なので例えば、はい、まあ、こんな感じですね、
はい、
こういう風にして、まあ、この相手のライオンが行く場所なくなるというのを目指す、まあ、これがまあ一番あれですね。例えばこれだと、まあ、このライオンここに行っても取られるし、これを取っても取られるし、これを取っても取られるし、こういう風にまあ行く場所がなくなるようにするというのがまあ基本です。でもう一つまあ特殊ルールがありまして、こういう感じですね。こうライオンが、ライオンがなんかこうね相手の陣に入ると、で陣に入った瞬間取られないと、これを持ってここでもいいんですけど、トライと言って、まあ、これでも勝ちですね。注意しないといけないのは、例えばまあここにこうやつを折ってですね、こうワーイって入った時にですね、こうバッと取られると、これはトライじゃない。だから要するに取られないで、まあ、安全に相手の陣地に入ると、
はいはいはい、
これをトライというふうに言います。でこれも勝ちです、
はい、
だから動物将棋はまあ2種類勝ちがあるということになります、
うん、
だからまあどうするかというとですね、基本方針はですね、まあやっぱ前進ですよね、
うん、
まあ、ね、後ろでずっとうろうろしてたらまあ引き分けになりますから、まあ前に出たいですね、うん、で前に出て、まあ、相手のラインを押さえつけるか、
うん、
あるいは自分のラインを入るか、
うん、
ですね、まあ、これを目指す。一応これがまあ基本ですね、うん、でただ狭いですね。
狭いですね。
狭いです、うん、将棋は例えば81マスと、うん、将棋は12マスしかないですね、6分の1以下しかないですね。ということはですね、どういうことかというと、この駒一つ一つですね、ヒヨコとかゾウとかキリンとか、まあ、仲間がいるわけですけど、仲間3匹おるわけですけど、これが減るっていうのはすごいダメージ大きいですね。将棋の場合は81マスあってね、駒も 20個ずつあるから、まあ、1枚ぐらい取られてもね、まあ、そんな例えば歩とかね、あんなだったらまあ取られても、まあ、そんな大きなことはないんですけど、例えば動物将棋でこのヒヨコをね取られて相手の持ち駒になっちゃうみたいなね、こんな感じになるとですね、引っ張りなんですね。もう大概引っ張りなんですね。なんせあの1個の駒ですね、価値がでかい
ん
で。だから逆に言うとですね、そのいかにして駒を得するか、いかに仲間増やすかっていうのが、まあ、中目標なんですね。大目標が積みとかですね、まあ、キャッチですね、あるいはトライとか、そういう勝利だとするとですね、注目標はちょっと駒を、仲間を増やすと、
はいはい、
相手がボロッと落としたものを確実に取ると、まあ、これが、まあ、一番初歩という感じですね。で、まあ、それが大体、まあ、大きな方針ですね。だこれ以上はですね、まあ、いろいろな話があるんですけど、まあ、もう一個その動物将棋の大きい特徴というのを言っておくと、まあ、後手必勝というのがあるんですね。この動物将棋は実はまあ機械的にですね、すでにまあ完全解析されてて、いかなる局面でもその局面からの最善手が全部分かってる
で、それがそのデータ化されてるんです。データベース化されていて、まあ、インターネット上でも、ね、それ調べることができるんです。だからカンニングすれば僕って絶対勝てますっていうゲームになってます。でも現実にはなかなかね難しいです。なかなか人間がやりきるのは難しいので、まあ、そこのあやでね、ゲームとして成り立ってるっていう感じですね。コンピューターなら後手は必勝なんだけど、まあ、やっぱりちょっと人間だとなかなかそうはいかない。まあね、すごい強い人になってくると本当にこうやって必勝に、ね、人間でも近づいていくので、そうするとその先手後手を1局ずつ、ね、そのセットにしてまあやるような感じにすることが多いですね。で、まあ、後手必勝のエキスを一つだけじゃちょっと言っておくと、こう出ますよね。先手が金で後手が金出ますね。
出ますね、はい、
先手どうしますかっていうことですね、はいはい、この瞬間、うん、いくつ手あります？先手。ライオンですか？1、2、1、3、4ですね。4つ手があります。で、そのうちこれやるんがいいですね。これ取られますから、それこそ仲間をね、しかもその横よりさらに強い仲間を取られる。まあ、これひどい。あ、これはロンガイですね。で、次まあこれですね。戻る。戻るっていうことは先手番なのに、まあ手損してるわけですよね。
なるほどね、戻る。
そうですね。で、まあ例えばこう取ってこう取りますね。で、こう取ったらこういったんですね。なぜかあら不思議で後手の方が駒は進んでるんですね。この一手が大きいですね。まあ もちろんここから勝つだったらいいですけど、まあその後手必勝の理屈はそういうことですね。あるいはじゃあこの引かずに今こう取るか、頑
張り、
そうですね、こうで、これはですねこう取られる、はいはい、するとさっきとみたいな感じでですね、これ1個しかいってないのにこっち2個いってるんですね。後手なのに先行してるわけです。さっきはまあこうでしたけどね、今度はこうです。だから後手が得するんです。必ず手得するんでできてるんです。
なるほど。
で、最後に残された問題がこれだったんですけど、はい、でこれはだから結構難しいですよね。これなんか一応価値あるかもしれないからね。で、まあ一応こうやってまあ一勝だというのが知られるようになったんですけど、まあこれもやっぱり理屈は一緒で、得してますよね。前にこれ2つ出ていった。で、これはまだ初期位置ですから、よほどなんかこれでこっちが良くなる理屈がね、特殊な理屈がない限り、まあ後手の方が普通はいいですよね。で、まあみんなで頑張ってですね、その完全解析される前にですね、いろいろ勉強した結果ですね、まあ、これは、まあ、いろんな手順があるけれども結局後手が勝つと、そういうことがまあ明らかになったんですね。まあそうですよね。ライオンってせっかく強いのに、なんか端に行くのってこういかにも消極的じゃないですか、ね、ここやったら全部効いてるのに、ここやったらここしか効いてない、明らかに消極的です。だから実は先手のまあ3手目ですね、有効な手がないから、まあ、後手が良くなるっていう、まあ理屈です
ね。
なるほどね、わかりやすい。
そういうようなのがまあとりあえずですね、一番最初のスタートっていう感じになります。まあ、あとはね、どんどん戦いの話とか細かい話がいっぱい出てくるんですけど、それはもう今やっててもキリがないので。
なるほど、わかりやす
い。ありがとうございます。
ありがとうございました。ぜひどうも将棋よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では自己紹介お願いします。
はい、はい、高山健太と申します。はい、
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
とりあえず1回戦とおめでとうございます。
ありがとうございます。
いや強敵ですね。
いや、まあ、いや、もう1回戦もそうですね、1回戦も強敵だし、次も強敵なので、
さっき話してましたけど、事実上の決勝戦でもいいんじゃないかな。
いやいやいや、そんなことはないと思うんですけど、
1回戦も事実上の決勝のカードでも全くおかしくないよ、はい、うな、ん、お二人の戦いでございましたが、
そうですね、厚木戦を超えると見えてきますね、決勝が。
いやー、まあそうですね、まあ、ちょっとまたね、強い人残ってるのも見えてるんで。まあ、まずはちょっと、ね、前回アツリさん負けてるので、はい、ちょっとまあリベンジのチャンスが来たなっていうふうに考えています
。高山さんは専門は何なんですか？
まあ、一応将棋部だったので将棋ですね、はい、
将棋ですか、
はい、あとはまあ囲碁とかオセロも、まあ、競技としてちょっとやってたので、はい、まあ、その3つが比較的得意。
淡辻さんも将棋が得意。
そうですね。いや、将棋は普通に強くて、学生将棋やられてて、で 京都大学でしたね、はい、京大のなんか当時多分3つか4つしか年違わないんで、はいはいはい、その自分が関西でやっぱ遠征して出た大会の時に戦ってきたメンバーの名前とかをやっぱりご存知で、結構そういう、ね、あ、そう、あの人強いですねみたいな、そういうのはなんかすごい共通点というか、
なるほど、
同郷のライバルですね、
まあまあ、まあ、もちろん指すのは初めてで、はい、まあ、前回はちょっと、前回ちょっとなんですよね、ちょっと思いっきりはまってしまったというか、序盤で角桂交換ぐらいになってしまって、ちょっと全然将棋にならなかったので、まあ、ちょっと今回はそうです、ちょっとまあせめて将棋にはしたいなと思います、はい、
ちなみに作戦は
作戦
こそりとい
いんですか。いや、もうとにかくすごいちょっと何なんですけど、
はい、
動物将棋で勝ちたい。
あー、なるほど、動物で勝ちたいと。
宣戦布告ですね。
なんじゃないですか。
じゃ
あ要は、まあ、後手番って必勝じゃないですか、はいはい、だから絶対勝ちがあるわけで、まあ、連珠もそうかもしれないですけど、連珠も先輩が必勝、まあ、ただ、まあ、そっちの方が僕は馴染んだので、でそっちに行
くと
費やしてきたので、まあ、そこはちょっと何とか一発入れたいなっていう。
連珠爆発出てます
ね。まあ、ただね、ちょっと最初選ばれちゃったら終わり
です。いや、でもね、もしかしたらその意地張り合いでどうぞってこと
です
ね。
まあまあまあ、まあまあ、それはまあもちろんね、そういうことなんで勝てるわけじゃないんですけど。
初めの苦渋ですね。
前山さんは、もしですね、あのこの反対側のブロックで当たりたい相手いますか、決勝戦で行ったとしたら、
こいつと
やりたいな、
当たってみたいな、そうですね、うん、いや、まあ、福井さんって僕実は一回もやったことないんですよ。
そうですね、
はい、やる機会もなくて、だから、まあ、福井さんとはちょっとやってみたいなと思いますね、
うん、なるほど。うちの福井強いですよ。
あ、知ってます。はい、
レンジ。福井さん優勝宣言したんで。
あ、そうなんですか。
毎回してますから。
はい。そうですね。福井さん。あとはまあね、藤田さんは何回か練習でやらせてもらって、あつきさんはまあ前回やらせてもらって、福井さん。
大山で強いのは藤田、福井、脇田、伊予、あつき。
はい、
ぐらいになってくるのか
な、うん、まあ、ただ正直僕はもう こことここの山が絶対もうそこから先も考えて、でもむしろここしか考えてないんですよ、
今2回戦の、
はい、もうここしか考えてなくて、そこからのことは何も今考えてない
というか、もう全部強いですよね、本当に。
いや、本当にここに来るまではこことここしか考えてこなくて、
はいはいはい、
ここはもういいかな、
思い出
というか、もう僕まあ、やることやったらね、ここクリアできれば、
逆にそこを超えれば次が見えてますね。
まあそうですね、
福井さん大丈夫には助かって、
なんかここ見据えてやって、ね、この辺で負けたらもう最悪
じゃ
ないです
か。まあ確かに
いや、なんでちょっとそういうね、先は見ないですけど、
出町さん強そうですもんね、やっぱ上がってきますもんね、
魔王出町、
うん、出町さん、でも実は出町さんもやったことないので、
あ、そうなんですね、はい、次の優勝、
やってみたいですね、はい、
前回優勝の淡辻さん倒して、
ぜひ
出ました、倒して、
ちなみに淡辻さんって練習含めて負けてないんじゃないですか、どうなんですか、分かんないですよ、僕知らないんですけど、
え、一回も負けないんですか、
分かんないです、練習含めて負けたことあるんですか、
あ、あります
か、あるんですか、
あるんですか、
誰に負けたんです
か、今日いるんですか、負けた人、勝った人
いるんじゃ
ない
か、なんか、いやいや、僕なんか多分一回も練習も含め負けたことないのかな、
箱みたいな
人ですか、いや、なんで本当誰が最初に黒をつけるんだろうみたいな、
吉田さんも、
それがやっぱり高山さんになるかもしれない、
いやいや、まあまあ、ちょっと言い過ぎですけど、まあでもね、そういうちょっと楽しみも、はい、いろいろ、まあ、リベンジというのもあるので、頑張って
ください、
期待してます、
期待してます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、こんにちは、
こんにちは、よろしくお願いします、
こんにちは、
あ、出た
、はい、お疲れ様でございます、
お疲れ様でした、
試合の方どうでしたか、
疲れました1回だけなのに、いやー、なんかね、みんなね、思ってたより真剣、すごい細っもうなんかね、みんなね、 すごいスポーツマンシップじゃないんだけど、気持ちのいい感じで対局が進行してますね。はい、
すでに競技でしょ、ちゃんと競技としてね。
そうそうそうそう、みんなね、ピッチャー、ちょうどいい感じのピリッと具合で、マナーよくやってますね。
楽しんでいただけて、ありがとうございます。ちなみに先ほどの勝負は決め手は、
何だったかな。最後に決着ついたのが、はい、囲碁でしたね。4-1 で囲碁、うん、で、一つずついくと最初に動物将棋が積んで、次に連珠が試算ができて、で、バックギャモン負けて、将棋勝って、で、囲碁が勝ち でオセロは負けだったと思います。決着ついてないで、チェスが最初私がね、クイーンを取ったんですよ。これはと思ったら、また私がクイーンを取り返されて泥試合で終わりそうにもなかったんで、まあオセロとチェスは最後までやれなかったんですけど、私もう本当今日はですね、動物将棋と将棋はどうでもいいんです。チェスと、バックギャモンと連中で勝ちたかったので、ちょっとギャモンでちょっとミスしちゃったのがあるんですけど、連中が勝てたので今日は良かったです。もう振り返りモードですけど、
振り返りモードまだ1回戦終わったばかりなんです。
あ、2回戦
2回戦は井上さんです。
うわ、てるちゃんか。
てるさんですね、将棋の
知ってます。はい、はい、去年ね、新屋さんのイベントの
ファミリーゲーム
フェスティバルの時とかにも井上さんにお世話になったり、はい、紹介してもらったりして、はい、動物将棋のイベント去年名古屋で2回ぐらいあったんですけど、はいはい、お手伝いに来てもらったりとか、それが最初の出会いで、その後お互いに呼びに行ったのかな。みおりがまだ行く前に知り合ってた人ですね。
井上さんと勝つと、またこのグループも、
ね、そうです ね、うん、なんか連中連中勢が、なんか頑張りたい。
こっちね、福井さん上がったみたいなんで、宣言通り。
いやー、何のインタビューですか。そんな
先週インタビュー、
先週インタビュー、私ね、こうあれなんですよ。私はですね、自己紹介すると、はい、将棋の元女流棋士で引退したんですよね、7年前かな、現役で。なので、将棋の試合もそうだし、大会に出るっていうのはほとんどないんですよね、はいはいはい、引退後に出れる将棋の対局って実はあるんですけど、なんかね、それすらね、1年に1回ね、エントリーするときにね、なんかこうやっぱりいろいろ仕事とか家事とかあるじゃないですか。その中でね、丸1日ね、こう自分のためにね、こう時間を使うっていうことが何の人の役にも立ってないという、これがね、もう本当に罪悪感なんですよ。喧嘩を、そうですよ、喧嘩を残さないとね、だからそんなね、めったなことでは出られないっていう気持ちがあったんですけど、このコーナーはね、本当に最終できた時から出たくて、で 1回目2回目と、なんか用事と重なってたんで出られなかったんですけど、もうなんか本当にこれだけはもう出させてもらうって思って、で普段もなんか、そう、自分のプライベートの時間とかそんな取ってないんですけど、実はなんか、本当なんか、何、連珠の詰め将棋とかやってて、母親にね、なんかね、2日ぐらい前怒られました。あんたもういい加減それやるのやめてって。
それを押してまで
洗い物手伝えってって言われて、勉強してちゃダメだろと思って、すいませんって、そういう感じで身を削って出てきてます。
いい話でございました。
はい、じゃあ、ね、少しでも多く試合やりたいですね。
そうですね。いや、だから久しぶりにこうやってなんかエンジョイしてるので、楽しいもんですね。
いいですね。
アマチュアの皆さんもね、本当やっぱり結果よりも過程が大事だと思うね、アマチュアの方は。楽しめると思うので、どんどんこういう大会とかいろんなとこ出てきてもらって楽しんでほしいなと思います。私は将棋の対局で楽しかったことはあんまないですから
ね。あ、そうなんですね。
はい、死にそうな思いでいつもやったんで。
なるほど、
はい、 今日は本当に楽しいです。
じゃあ2回戦もですね、はい、井上さんと楽しんでですね、
はい、うん、はい、なんか見落としないようにしたい。もうなんかウィン取られちゃったし
取り返されたしって
トラウマがということで、はい、下も落としてよろしいでしょうか。
動物将棋です。
何が隠し場なんですか。
宣伝タイム。
宣伝タイムですね。再び宣伝タイムですね。
たまない。じゃあ一回対局してもらってはいかがでしょうか。そうですね。
そう、マサさんやったわけです。マサさん。
私がやる。
はい。
じゃあやりましょうか。
はい。
お願いいたします。
はい。
最初はグー。あ、じゃんけんポン。最高でしょう。
私じゃあ森チームやります。
ひよこを取って象でひよこを取ってですね。これ贅沢ですね。
シベンジュやりたかったな。
あ、どうしよう。
マスさん頑張ってください。
どうしたらいいんだろう。
何かありますか、動物将棋ですね。
動物将棋、
すごい
な。動物将棋って実はこれね、全然知られてないんですけど、あの最初にこれを作ったと思われてるんですよ、私。
はあ、はいはいはい。
北尾さんがルールを考えて、
うん、
違うんですよ、
うん、
動物将棋じゃなくて、実は本将棋の動物将棋分だけ駒がある形で最初考えてたんです、
うんうんうん、
でそれが大きな森の動物将棋っていうんですけど、うん、それが11月にリニューアルして発売されます。
あ、じゃあ本家の方ではですね、本家もともとのものが先、あと
そうです、あとから、
はい、
というのもね、動物将棋と違って将棋って 9×9 のマス目で、
うん、
そのね、あのね、 9×9 のサイズに合う東急ハンズなり何なりの、
うん、
あの なんていうのかな、
板、はいはい、
を買うのが本当に大変だったの、
うん、
なんかね、 3×3 とか 4×4 にコマしてもなかなかね、いいサイズがないと。でさらに作るの大変じゃない、シールを貼って、
うん、
で作ったところで本将棋と同じだから、これなんか適当にやったしミスしたな適当にやったらミス
したな、すごい喋りたいですね
本将棋と同じだけあるからやっぱり難しいと、見た目だけで。北尾さんのこの 3×4 のルールを見たときに、なんだこれ A4 サイズでできるじゃん、家庭用プリンターでできるって思うね。それでね、飛びついちゃったの。まあ、取るか。で、私は最初にこのゲームのそんなルールの奥深さとかを別に評価してるわけなく、よく分からずやってたんですよね。マスが半目
これマスさん、配信的には負けた方がいいです。
あ、そうだね、そのようになかった
勝ちますよ、これ
は。どうしよう、どうしよう、もう俺どうしようもねえもん、これここ来たくなかった。
どっちが勝ってんの今。
これ僕悪いっすよね、明らかに、はい、もうこうぐらいしかないのに。そこだよね、
うんうんうん、
動かすコマがない。
動物将棋ってね、来年で10年なんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、そうなんですよ。
10周年なんかあるんですか。
で、この間ね、北尾さんにね、来年10年だねって言った、そんなんなるんだで、それで終了してたからおい、なんかやるんじゃねえのかって思ったけど、
平常運転ですね、その年中の将棋は。
あ、死んだわ
死んではいないんだけど、 もいいんだけど、何やってもいいときって困りますね。
困りますね。サクッと詰まってるわけ。つらい。つらい。つらい。
ごめんなさい、でも周りくどいやり方ば
っかり。辛い。この一手打たなきゃいけないってやつが。
あ、そうですね。ドブ処理ってどっちかが最後形を崩さなきゃいけないので、強い形がね崩れた方が負けることがあるんですよ。で将棋でもそれ同じで、将棋はね悪手の道を海を渡るようなものみたいなことを言う棋士もいるんですけど。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ゲームなんですよね。え、増田さん何が好きなの？
僕連中
7つの中で連中？
連中です。連中勢です。
え、新安さんは何が好きですか？
僕はあのねバックギャモンです。最近はオセロは手伝いしたいがあるんで、
ギャモンと連中は面白いと思いますね。その2つだけを勝ちたい。
最近あの福井さんの話あのやって連珠も結構いいなって最近って思ってて、連珠
いいですね。
連珠はいいぞ。
連珠はねなんかねあのストリートファイト感がありますよね。取り合ってこう、もう倒れるまでやるぞみたいな、こう初手からの緊張感、なんかあれが好きな変わり者が多分連珠にハマると思います。
なんか公園のベンチとかでやってる将棋や、あれをバックギャモンに変えたらいきなりアメリカないですよね。なんかアメリカっぽいですね。
個人的に連珠の魅力はですね、あの鼻からずっとリズム、もちろん将棋も首肩にリワあるんでしょうけど、でも初めから相手を交えてこういったらこういったっていう、なんか運要素が一番少なそうな、運って言ったらあれですけどね。
そうですね。
周りスピード感ありますもんね。
多分そうですね。スピード感ありますね。たまらんですね。あのやられた時のあちゃーっていう感じがたまらんですね。
たまらんですね。
レンジ。
流行ると思いますよ、レン
ジ。にゃんこ並びね。こちらのにゃんこ並び
を流行らせたいと思います
。レンジを親しみやすく身近な遊びに、合同会社ふくふくってこう。あれ猫窓みたいだね。猫窓に似てない。将棋をもっと
第2のあの、ね、
親しみやすい
動物将棋ね、
世界に
作らないといけなかったんで、パッとちょっと詰めていただきます。
はいはいはい、じゃあ
青島入るんです。
お名前お願いします。
合同会社福福の代表の福井です。よろしくお願いします。
優勝候補、
優勝候補。
いや、1回戦どうでした？
戦は解消しました。4-0で。
なんか言ってましたよね、
はい、
福井をぶっ倒すって
言われてましたけど、ぶっ倒しました。
勝因はズバリ、
勝因は、まあ、日頃のやっぱ鍛錬の成果ですね。
真面目
真面目です。
ひねりなさい。
ひねりなさい。そんなに、はい、かなり鍛錬して
る。相手はどうでした？白草さん。
そうです、やっぱ将棋は強いので、
うん、
僕はいじめられてましたけども、
それ以外は
それ以外は逆にいじめてるような展開して、
ボコボコ
にはしてましたけども、
はい、僕でも分かるボコボコにしてやっちゃう。
いや、なんか、みんながね、みんな同じ種目が得意な人が来てるわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
明らかにこうバックギャモンとか、まあ、チェスとかなんか違う人たちがいるんですけど、囲碁とか、そういう人がね、なんか将棋しっかりちゃんとやってるのが、ね、感動しました。
あ
ー、すげーと思って。
それありますね。
なんか感動しますね。
あの今泉プロも言ってましたもんね、将棋も自分プロだけどみんなそこそこ強いって言ってたんで、
心配しなくて、いつもね将棋やってるとこ見てない人たちがちゃんと指してるのが嬉しい。
あ、
今日言ってますもん、なんかね、俺ちょっとできるよってのちょっとめっちゃ高いっていう。
あ、確かに。ちょっとでなんか3級ぐらいとか。
9持ってるじゃん。
そうなんだ。
この集まりでこれ得意って聞いて、うん、あちょっとできますって言った人は大体ダン持ってる
初段とか
ね。あのアブストラクトゲームってやっぱりあの運の要素がないんで、あの気力の差が本当にあの結果に如実に出るんですよ。で将棋で3級と、ね、初段とか2段とかあったらもうほぼ勝てないんですよね。でなんか将棋とかあの努力していくうちにいつか壁ができて閉塞感が生まれるんですよ。ところがこの7番勝負のいいところはなんかどれか拾えるんじゃないかって思えるところ、夢があるす
ごくこれだけは勝って
やるんだ。私も将棋ではこれの本絶対勝たなそうな人が何人もいるんですけど、うん、あのなんか出る気になったんですよ、うん、将棋の試合だったら出なかったと思いますきっと、ね、動物将棋じゃ勝てないけど他で拾えるんじゃないかって、うん、こう幻想を抱ける。
福井さんとウルカン、あの準決勝ぐらいで、準々決勝か、
そうですね、
可能性がありますね、可能性がまだ、はい、
そうですね、ありますね、
超当たりたいけどね。
藤田先生、連中で賞賛は、
あ、レンジね、この間ね、褒められたから調子に乗ってます。頑張る。
かなりうまかったんですよ、対決対戦した時。私もヒヤヒヤしながら。
小林さんでも褒め上手、褒めのうまいからな。
あ、そうなんだ。もう褒め上手の人の褒めは真に受けた
から、ね。ポジティブ。かなりうまかったです。
本当に。
この石の組み方とか、うん
うん、
しっかりしてました。
そうなんだ。
はい、
いやなんかね、本当独学でしかやるようがないんで、どうなのか全然わかんないんですよね。
あ、短い、短い先生はいたんじゃないですか。
いや、もうここ最近だからね、勉強し始めたのが。で、そう、適当にやってて、フィーリングで、
はい、
そう、今フィーリングでやることの限界を感じてます。
壁ですか。
壁を感じてます。福井君、東京に出張教室来てください
よ。東京にも連中先生たちが、
多摩連中会と、
確か
に。でも福井さんが来るとやっぱ違いますよね。福代表として
代表として
普及しに行
く、まあ、もう全国各地は回ろうと思ってるので、うん、東京にもいずれは、
ね、数あるあっただろうね。だあのポスト動物将棋のね、ニャンコ並べ
が、ニャンコ並べを
ていうかなんか
12月販売です。よろしくお願いします。
セット売りしたい。
セット売り、
うん、いつもね寂しいんですよね。
あ、
なんか普及活動してても、うん、まあ、あのこう最前線でやんなきゃいけないじゃないですか、自分がこう、なんて身を削ってっていうか、そう、なんかあの人の背中が見えないと不安なんですよ、うん、こんなんでいいのか。だからなんか違うジャンルでやっぱりあのやってる人を見ると勇気づけられるし、なんか一緒にやりたい。
福井さん、よかったですね。
そう、
売れますよ。5000個
で初めてね、福井くんに会った時が囲碁将棋レンジュのイベントだったんですよ。
ああです、ね、
徳島で囲碁将棋フェスティバルになって、うん、レンジュもあの体験コーナー出してて、その時やっぱりね、あの動物将棋だけのイベントだとなんか自分だけが楽しませなきゃっていうか、お客さんを楽しませなきゃみたいなプレッシャーがすごいあるんですけど、うん、今日は将棋も囲碁もなんか連中の人もいるからどれかで楽しんでもらえるだろうみたいな気楽さもあってすごい良かったんですよね。
嘘、褒められてますね。作戦です。
初めて会った連中家の人は福井さんだから、私にとっては連中はいい印象しかないですね。そうですよね、やっぱ初めて会った人がいい人だと違いますよね。
ありますね。
そう、その時ニコ生でね、あの
やりましたね、
たりとかしたり出せるかな。いや、まさかね、その2年後とか、
うん、
会社を起こしてると
僕の3段にあったんで、自分の中で計画の中では、
いや、なんか今日はそうチェスの人にも出会えたから知り合いになりたい。
東京のチェスの人たちとか
あんまり知り合いないですよね、
うん、名古屋チェスクラブの人がたくさんいます。
そうですね、
いいですね。
今日も 4,5 人くらいおられるんじゃないですか。参加者多いです。
チェスは
鈴木西田戦が名古屋チェスクラブバトルになった
で、マサテルさんがトップクラスですね、名古屋の中で。
分かったんですね、兄さんがね。
そうですね、
今続きましょう。
ここへだね、失礼します。
頑張ってください。
はい、頑張ります。はい、
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ自己紹介
紹介お願いします。
はい、あ、こっちこっち、はい、はい、どこ向いて話してるの。こっちこっちか、あ、そうか。名古屋チェスクラブ所属の西田です。
お疲れ様でした。1回戦、
はい、疲れました。
結果は
はい、ボコボコにやられました。
チェスクラブ対決ですよ。
そうなんかね、前回のね、第1回の時もね、あの3位決定戦だったからね、はいはい、そう、あそこねはボコられてるんだけどな一応でもその前の練習は1回勝っててね、だけどね、今回ちょっと完全に差が開いちゃったからちょっとガックしかな、まあ、は
い、因縁の場合の対決でした。
まあ、なんか、まあ、何かあるっていうかね、遊び友達だしね、ないからっていう感じじゃないんだよね。だからもうちょっとね、全力でお互い遊べるつもりだったけど、俺の方が随分劣化してるような感じでしたね。もうちょっとなんか、あのお互いに、なんだっけ、あのギリギリのところで楽しめたらなと思ってたけど、思ったり、あの向こうの方が強かったから、ちょっとね、ちょっとそこが残念。
前回の3位決定戦が1回戦からっていうのは結構贅沢なことですよね。
まあ、そうそうそうそう。まあまあ、お互いやっぱりなんか、あの縁があるんだなっていうのは思いましたね。
なるほど。
そうで、残念だったのが今回はね、とりあえずオセロをね、今日強化するってテーマにして、で1ヶ月ぐらい前から一応ネットとかで500曲ぐらいやったんだけど、さっぱり強くなっとらんだなでね、練習とかでもね、やるたびにね、オセロはね全然勝てなくてね、
なるほど。
そう、それがね、とっても残念です。まあ、あとはまあまあ、面白くさせたから、まあまあ、まあ、結果は残念だけど、まあいいんだけどさ。
ちなみに、聞いていいでしょうか。
はい、
チェスはどちら。
チェスは、あの、マサテルさんの立場。
ああ、そうなんですか。なるほど。
で一応今日ね岡部さんがいるからね、あの、なんだっけ、これだっけ、これで、なんだっけ、ほら、岡部さんがいるからさ、
すごい、
そう、レンジの方、
岡部さん
営業
たくさん売れる今日、
本人がよりも人
にやっていただいたっていうイン
タビューでした。そうそう、とりあえずあのこれでもうちょっと連中頑張ろうかなっていう、はい、はい、
連中楽しいでしょうか。
連中、この間ね、福井さんに、なんだっけ、あの連中解くときに、なんだっけ、3の並びと4の並び全部しらみつぶしに探してみって言われて、それをね、探すようになったら、ようやく3手詰めがこの間からあのメイン見るようになって、いや、それまでさ、なんかどこ見ていいのかさっぱり分からなくてさ、どんなんだけ解くんだろうと思ってたのが、最近ね、ようやく3手詰めがね、あの楽しく解けるようになって、
なるほど。
そうだからね、ちょっとね、連中は頑張ろうかなと思ってます、はい。まあ、まあ、とりあえず今日はあれだな、あのなんだっけ、祝辞でもう俺の今日の仕事は終わったのかなっていうことで、まあ、あの楽しく完成させていただきます。
他の理由
多分なく終わるね、
はいはいは
い、いろいろありますので、
はい、はい、
よろしくお願いします。
じゃあ、あのお二人もあの大変だと思いますが、
いえいえいえ、
まあ、頑張って
ください
。ダスキン、ダスキン言ってるだけ
はい、じゃあ自己紹介お願いします。
オフサ会代表の白草です。
よろしくお願いします。さてですね、
はい、
何から聞けばいいでしょうか。
何から聞きましょうか。
1回戦の結果は、
4-0 で、負けました。
宣言通り、
予想通り、
予想通り、いや、勝利は負けてない。勝利は負けてない。あと結構いいところまで行ったんだけど、
はいはいはい、
それはあの福井さんに聞いていただければ。
他の競技、あの素人目に見て、うん、持ち遊ばれていたね。
持ち遊ばれてたね今年40歳、来年40歳になる、
はい、
大の男に、
はい、
持ち遊ばれてました。
本当に福井に、
福井に
一回りぐらいしたの、福井に
一回りぐらいしたの、福井に
本当
本当やってられない
やってられない
予想通りの結果で、二人で爆笑してました。
そうい
や本当にね、なんだろう、今回の組み合わせ抽選
会
の時から、まあこうなるよなっていう
まあまあそうだよねっていう、
まあまあそうだよねっ
つって、であのオープニングの、福井ぶっ倒宣言からここまでの流れ、
ここまで
の綺麗なスパッと流れ、波乱なし、
波乱なし、
安定の落ちまで、
安定の落ちまで、
吉本新喜劇並みの安定に、吉本新喜劇で入ってきて、なんかこう
ごめんくさみたいなね、
ごめんくさいから始まって最後にどんちょうが降りるまで、はいはい、全てがもう決められてる、決め尽くされた、
やり残したことはないと、
何もない
定型文ですね、
定型文ですね、あのコピーしてペタッと貼ればね、多分そこまで全部出て
くる、あと予測変換ね、
予測変換そうそう、だから多分白草から予測変換していって最後に福井40で負けるところまで多分予測変換で全部出てくる、最近の iPhone はすごいね、
はいはい、脱線してる脱線してる、
はいはい、iPhone は確かスポンサーにはないですね、
ないですね、
はい、オレンジ支部はあるけど、
あれフル支部は
あるけど、フル支部は
脱線するね、
ということで、いやでも本当に7番、
はい、
45分、
はい、
短い、
短い
ですか、
短い、あっという間、結局そのゲームそのものをやるのは初めてだから、結局その一回一番感じてるのは一番大事なのは局面や盤面の把握だけですごい時間がかかるので、見てはいても結局それが自分が次にどう打っていくのかっていうところまで考えていくと、これ考えるとこれ考えるとこれ考えると45分全然足りないっていうのはすごい思いましたね、7番と素人として。
また出たいですか、
はい、
7番また出たいですか、
出たいですね、おお、出たいですね、今度は誰かに一発当てたいですね、
そうですね、またそうすると1回戦福井さんにします、
いやそれで福井、また1回戦福井さんになったらもうこれは運命として諦めますけど、その代わりそのまでにはちょっとあの将棋もちょっと早出しを覚えたら将棋で一発当ててリフレッシュしておきたいなっていうふうに、
将棋にたどり着けるといいね、
たどり着けるかどうかが問題なん
です、4盾食らって
4盾食らって結局今日も負けた順が動物将棋、動物将棋負けて、レンジ負けて、でバックゲームも負けて、で囲碁負けてっていう、
全部彼の得意競技じゃん、
得意競技綺麗に
オセロはどうぞ、オセロは
オセロは一応僕は囲碁パスして、うん、パスしたんで、だからそれでもうあとはもう結果がやるだけで、もういつ投了するんだろうこれっていう局面だったんで、その場面がこれ続ける意味があんまりない
完全なワンサイドゲームでドキドキしたもん、
ね、完全なワンサイドゲーム
オセロは
オセロも大結
構真っ白だ
った、真っ白だったオセロは過去に何回かな2回ぐらいやっててほぼ真っ白にされてるん
でオセロっぽいですね、
オセロっぽい
福井は
オセロっぽいですね、
彼9段ぐらいあったの、何球下手したら初段ぐらいあるからね、オセロね、
うん、
強いから
ね、強い、
全部が強いんですね、福井さんもね、
福井さんは本当にその
戦える男、
戦える男なんで、本当強えなと思ってっていうのはね、今回改めて実感としてすごい思いました、
でかい口でごめんなさい、
でかい口でおすいませんでした本当に申し訳ない、
綺麗なオチが
失礼を承知でこの一言いただきたいんですけど、
う
ん、
どうぞ、
7番選手エンジョイ勢代表して一言
お願いします。ありがとうございます。エンジョイ勢代表としてはですね、皆さんも7番やりましょう。やった方が楽しい。
やった方が
楽しい。僕がお勧めしたいのは、うん、今回やってみて思ったこと。一つ得意競技1個あると、とりあえずそれ負けたくないってすごい思うから。そうそうそう。例えばそれがレンジであれ、動物将棋であれ、別に将棋でもバックギャモンでも何でもよくて、一つだけ、ただこの競技だけは絶対に相手が誰であると吹っ飛ばすと。それぐらいの気概を持っている競技がある人はぜひやった方が、
はいはいはい、
僕はいいと思います。突然の部分ってどうしてもあるんで、うん、それが絶対的に勝てる負けるっていう風な側面だけじゃなくて、エンジョイ勢としてエンジョイ勢としてさせてもらうと、そういう風な人に一番おすすめするんじゃないか
なっ
ていうのがね、すごい思いながら、
楽しかったですか、
楽しかったですよ、
あよかった、うん、
次こそはと思うし、
おお、じゃあまた鍛錬して、
また鍛錬して、次は一発
くじ運がいいという、
くじ運ね
一回戦出待ちとか、
非常に
一回戦白金
非常に困る
一回戦出待ちさん帰ったら戦ったらあわつりさんとか
あわつりさんとかで、これ昔から俺くじ運が悪いことも本当に定評があるんで、リアルラックがない、
最大の敵はリアルラック、ある意味エンジョイ勢としては最高のくじ運だったので、
最高のくじ運、
うん、ネタになりますね、
楽しませていただきました、
非常に楽しませ、非常にですね、なんでしょう、エンジョイ勢の中でなんかそう、構想を考えた場合 放送を考えれば、この配信するっていうことを考えた場合、
はいはいはい、
多分最高のメンツだと思う。
エンジョイ勢として、
ほら、
あいつね、あいつね、
あいつ、あいつ、あいつ、あいつ、あいつ、あいつ、だってまず、ものすごい強敵、
はい、
ものすごい強敵、はい、で、なおかつ、関係者でもある、
はい、
関係者でもある、で、なおかつ、付き合いも結構長い、
長い、
うん、で、で、やっぱり、で、その、7番慣れもしてる、
うん、
なので、ぜひとも、福井さんにも今日優勝していただいて、
はいは
い
は
い、そしたら、まあ、僕は優勝者に負けたんで、しょうがないですって言いたいんです
いるよね、
いるよね、
そういう俺2回戦で負けたけど、俺に勝ったやつ優勝したし、
そうそうそう、
やった
し、多分ね、こいつ負けてもいいよねみたいな、
そうそうそう、しょうがないじゃん、もう負けんの
ちょっと優勝
だよ、優勝だよっつって、それしょうがねえじゃんっつってっていう風に言えるように、はい、頑張っていただきたいんで、
なるほどね、
はい、
横島だね、
横島ゲス
これで2回戦で負けたらね、清瀬さんのなんかね、
俺の 音量が
地獄霊
みたいなそこの番のところに地獄霊みたいになって
ちっちゃいな、
ちっちゃい、ほんとちっちゃい、
体でかいのに、
体でかいの、
身長、体大人、心子供じゃない、
身長184センチもある心と心臓
は、福山雅治と一緒
なんだ、福山雅治
と一緒、福山
雅治と一緒、福山雅治と一緒なん
で、むしろ福山ですよね、
むしろ福山です適当なこと言われると本当適当に返すからやめた方がいいですよ本当に、
はい、ということで、そうそう、切るよ切るよ切るよ、
他流しますから、
はい、7番の上で笑いを表現していただきました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
じゃあ自己紹介お願いします。
僕がいろんなことをやってます。東京支部長の矢野と言います。
はい。7番の東京支部長。
はい。ね、はい。
今日は朝からいらっしゃった。
今日は朝から
いた。
朝からお疲れ様でございました。
みんなの心の中にいました。はい。
ね。
今日は出られなかったんですか。
支部長って言っても弱いのでそれとあと僕も前回出たんですけど、はい、出た時に将棋を覚えて、うん、で将棋面白いなと思ったので、これ秘密なんですけど他の人に出てほしいので実はあんまり出ない、
あ
これ誰にも言っちゃダメですよ、
うん、今全世界
開始です、
うん、これ伊賀先生とかも見てるのかな、こんにちは
今回試合が進んでますけど、はい、注目選手とか注目カードありますか？
注目選手、いや僕どっちかというとその本当なんか初心者で、うん、出てきてくれた人たちを、うん、応援したいなと思って、本当女性陣とか、ルール、僕も前回チェスが危うかったんですよ、うん、そういうのをやってくれて やったので、ぜひ、ね、このなんかこの敗者復活戦でなんか注目の人とか、まずそのバックギャモンを愛してくれてるって最多くん、
はいはいはいはい、うん、
とあとなんかすごく開脚するっていう岡部くだ、
はいはいはい、
うん、と誰だろうな、うん、とは、うん、あ丸田さんとかね、
うん、
丸田さんとかこの7番の先輩のために将棋全然動かせないのに、カロリーナ先生の指導対局にも受けに行って7番なんですって言って、カロリーナ先生が何だろうって言って、それ次の日球威者大会とはいえ大会に出てきてボコボコにやられたんですけど、宣伝できたからよかったって、本当に彼の方が慎重です僕東八拳とかそういうゲームばっかりする知ってます、東八拳面白いです、あとゴイタも楽しいです、
あゴイタね、はい、
あとドラフツも楽しいです、
7番
ラミキューも楽しい
です、7番、はい、
いろんなボードゲームをやって、いろんなボードゲームを、
はいはい、
お手伝いをしている、
はいはい、
まあ、その中で、まあ、7番です、
うんうん、
まあ元々のギャモンだったんですね、だった過去形になりました、
過去なんですか、
もう
引退ですか、引退ですか、
引退なのかな、なんかできん
でき
いや、なぜか初級者大会、あそうだ、これも宣伝してみましょう、
はい、
バクギャモンなんですけど、
はい、
10月の3連休があるんですけど、
はいはい、
東京ドーム ところの、はい、だから春日とかあの辺りの文京シビックセンターというところで、大井線っていうのがありますので東京とかあのコーナーからの、初心者大会もありますのでぜひお越しください。
バックギャモンの魅力は
トッププロでも初心者とやるとき手を抜いたら負けちゃうっていうか、その逆に本当にやっぱり何回もやってると大体負けちゃうんですけど、将棋とかだったら強い人に弱い人は何回やってもほぼ勝てないじゃないですか。
確かに、ね、運がないですもんね。
そのすごい短い一発勝負なんですけど、僕トッププロを2人土つけてるぐらい、
は
い、
おお、なるほど。
それぐらいなんですか、その気合いはないんですけど、逆にハンディキャップはないんですけど、すごく、初心者でも同級者で楽しめる、
ワンチャン勝てるですね、う
ん、あとサイコロ好きな目出せれば誰でも勝てる、日頃の行いとスター性という、
スター性じゃあ掃除にはやっぱりダスキンですよね。
掃除
に
はダスキンは、ダスキンはもうやめよう、
なんで自分結構いいじゃないですか、
ダスキン
は、あ、スポンサーなんで、スポンサーなんで、
あ、あ、あ、あ日頃の行いとスター性、
特、はい、
あと本当に何ですか、当てる、作る、逃げるっていう三原則、その手筋があるんですよ。チェックさえやれば勝つやもんって、本当にトッププレイヤーに勝てるってトッププレイヤーが言ってるので、
はいはいはい、
それだけでも覚えて帰っていただければ、
はい、
半年前ここで8時間耐久とかやったんです
よ。やりましたね、
うん、あの時バックギャモンのゲーム誰も知らなかったのに、斉藤さんが広めてくれたり、うん、でいよいよそのギャモン協会の例会まで始まっちゃって、
うんうん、ここですね、
いやすごいなと思って、うんうん、東京でオセロとか、チェス、うん、人たち探すってなるとやっぱ一苦労なので、ここはすごいなっていう。
ここはやっぱり人材が集まってますもんね。
すごいですね、本当に。
やっぱ人がやることですからね、ゲームとね。
本当将棋面白いんですけど、うん、置いといただけだとどのゲームもやり方わからないんですよ。その教え方とかいろいろあと僕もバグギャモンってどう教えたらいいんだっていうところからスタートして、いつの間にやらなんかこう岡崎支部長になったり、
支部長
やめてやめて、ちょっと不真面目なこと言った方がいい、
いや大丈夫
大丈夫です改まって言われたら
序盤割と暴走してたからもう大丈夫、
もう大丈夫、
もう大丈夫、
言うならさらって言ってください。言っていいって言うと結構期待しちゃうんで、
じゃあすごい無茶なこと言っていい、
うん、
さらっとすごいこと言ってみて、
さらっとすごい、
はい、
さらっとすごい、
霜以外で、霜以外で霜以外で、
いやなかった、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、ありがとうございます。